はい、ということで底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第303回ということで、はい、どうも部長の山田です。そして、今日は、まあ、ほぼほぼゲストということで、はい、山田
ほぼほぼゲスト、
はい、
トラックメーカー兼 DJ のジフです。
ジフ君、いや、して、
普段お笑い芸人をやってますトントン拍子の渡辺しおくりです。
しおくりさん、いやして、
ビートメーカーのモルフォビアです。
モルさん、
スタックビーツ、
スタックビーツ、というわけで本日この4人で、まあ特にね何のこうタイミングでもないわけですけど、うん、あの、うん、デノコイルというね、
まあでもネットフリックスでね最近上がったっていうタイミングはあるけどね。
旗振り出したな。
急に9月の20日ぐらいからなんかネットフリックスにも上がって、ネットフリックスでまあ見れるようになったってタイミングをね、よりね、まあ、見やすいようになったってタイミングでもあるので、
はい、
まあなんかこうデノコイルについて喋ろうかなっていう。デノコイルってアニメ作品、もともとでは2007年5月から12月にかけて NHK でやっていたテレビアニメシリーズについて、
13年前、
神アニメです。
そう、喋っていこうかなって感じなん
です
けど、まあ今回まあ割と機械でしょ、僕が見てね、あ、やべえ、すげえいいっていうのは、ちょっとまあなんかここ 2、3ヶ月ぐらいずっと残りやばいみたいな感じになってたんですけど、とはいえね、僕このタイミングで初めて見たんですよ。このタイミングで初めて、てかその前にネフリに上がる前に、今年も2020年ですけど、4月3月ぐらいの段階でアマプラに1回全話いきなり上がって、でちょうどその頃にそのジーフ君から割とね、あの、デノコイルやばいよみたいな話を、
デノコイルついにアンパラで見れますよみたいな、
そうちゃんと聞いて、デノコイル、デノコイル自体はなんか結構割とさ、あの、進められる瞬間がさ、なんか人生の中で要所要所ある、
知ってはいたわけです。
そう、なんか見た方がいいよみたいな。
なるほど。
なんかね、ジフ君から上がったよって言われたから、じゃあ見るかっつって見て、やべえっていう感じで、
やばかったでしょ。
そうほんまよかったていうなんかさ、パッと見のビジュアルがさ、そんなになんかこうすごそうじゃないじゃん。
日常系っぽいもんね。日常系かなってなる、
ね、しかも NHK ですからね。
そう、なんかそんなみたいな感じだったけど、まあ見始めてもうね2話目ぐらいでもうね、やばいなってなった。
早いな、
なんかあれは全然なった。
2話って何が、そもそも
2話は引っ越してきて、あのデンスケがなんかこう
電脳ペットね、
そう電脳ペットのデンスケっていうね、いるんですけど、こうなんかこう追いかけていって、なんか逃げちゃった、なんか追いかけてい って
、黒いところに入って、
そう
それ1話でしょ。
いや、で工事現場に入って、
で
そこから
うんぬんまで親父で釣り出すのは1話
で、でなんかそこら辺で、あ、これは結構ガジェットの魅力が素晴らしすぎてね。そう、めちゃくちゃ良かった。でもなんか、だから結構リアルタイムで見てたっていうよりは、もうなんか御年、今27歳の
御年
自分であんま言わない。
そうそう、
自分であんま敬わない
27歳のね、感性で見て、あ、めちゃくちゃいいなって思ったんだけど、リアルタイム見れたはずなんだけど、多分当時俺中3とかそれぐらいだったから、全然リアルタイムでも見れたはずなんだけど、見てなくて、なんか逆にそう、このタイミングで見たからだけど、リアルタイムって見てたって、
逆に
俺見てた、
俺見てた、僕も最近見たんで、
リアルタイム視聴って どうでしたっていうか、なんかどんな感じで見てました？
なんかその時はやっぱまあ NHK っていうので、あ、アニメなんかやってるんだって思って見始めて、でどのぐらいかな、なんかまあその学校終わってダンスやってたんですけど、ダンスの練習行くまでの間ちょうどいい時間で確かやってて、
そう
5時6時とか、
あのね、
6時半なんです
よ。ああ素晴らしい。
で気になんとなく毎日見てるもんだから、こうまあ、3話4話とか見てって5話ぐらいでなんかこう まあ、いさこちゃんっていう、はいはいはい、まあ、ちょっと一回ざっと話してるけど、その
そうあらすじまだ話してない、
あらすじだ、じゃ、うん、若干あらすじよ、じゃ 先にあらすじ読みますよ、これね、今ウィキペディアに載ってるんですが、
ウィキペディアか、ネトフリか、鎌倉かなんでも
必聴です、このあらすじ、ね、
まあ、ちょっと一応読むけど、はい、多分専門用語とか全く説明なく書いてあると思うので、なんかそれはなんかまあ後々話していく中でなんか行く補足していくって感じで言います、はい、あらすじ、これウィキペディアからですね、2002年、
はい、だからもう今なんですよ
ね、本当そうだよね、
2020年、
うん、そう、2002、だから20年代のどこかのっていう設定なんで、ね、うん、電脳メガネと呼ばれる、メガネ型のウェアラブルコンピューターが全世界に普及して11年、うん、電脳と呼ばれる技術を使ったペットや道具が存在し、インターネットも電脳メガネを使って見る時代、でそこで矢迫こと、小野木優子は、金沢市から大黒市に引っ越してきた、で引っ越し早々に矢迫は謎の電脳生物イリーガルに遭遇する、電脳ペットのデンスケはイリーガルから矢迫を守ろうとして古い空間に迷い込んでしまう、それを救ったのが、電脳探偵を名乗る文江だった、でこれをきっかけに矢迫は電脳探偵局に入会する、でその夜矢迫は自分の幼い頃の絵日記に4423の文字と鍵穴のような絵を見つけ、4423っていう、まあ、そのパスワードみたいなものと鍵穴のような絵が描かれているのを見つけると、でさらに夢の中の鳥が連なる階段で、僕は4423君の兄だという声を聞く、翌日矢迫は転校した大黒市第三小学校で文江と同じクラスになり、なる。ところがその日の放課後、彼女らは市が導入している電脳空間のウイルス除去ソフト、サッチーに追われる。そしてそのどさくさの中、デンスケが謎の少女に誘拐されかける。まあね、まあこの後もうぬうぬ書いてあるんですけど、まあっていうところから始まる、まあ話した
んですが。何のことやら、
ね。何のことやら。なんかでも、一応設定としてはなんかその電脳メガネっていう、うん、まあその、VR 空間っていうか、そのネット自体をメガネをかけて現実のものとその情報っていうのをかなり重ねてみることができ
る。 AR っていうのかな、それ
VR じゃん、 AR
仮想現実、
仮想現実、
うん、AR 仮想 AR のその機器が導入されてて、うん、いわゆるスマホ触ったりとか、うん、インターネットでカタカタカタその希望を伝えてネットするっていうよりは、かなりその目で見てなんかそのすごいこう感覚的にインターネットとか情報を操作できるようになった世界を舞台に、まあその電脳メガネを使って遊んでいる子供たちっていうのがいて、でその中でまあその今のあらすじは全く出てきてないですけど、あ、なんだっけ、
そのメガネっていうのがウェアラブルコンピューターって言われてて、だからそのつけれる着用できるコンピューターって意味なんだけど、だからもう言ったらスマホみたいなもんだよね、とスマホのその身につけられる版みたいなものが、
ウェアラブルデバイス、
そう、その電脳メガネっていうやつで、
そうなんかね、その電脳メガネを使ってる彼らの中でもそのいくつか都市伝説みたいなものがあって、でなんかその中の一つ、その美智子さんっていう、まあ、階段が、
ね、美智子さんっていうのが電脳世界にいて、こうメガネでなんかこう遊びまくってると美智子さんにさらわれるみたいな、もうなんかもう雑小学生の
花トイレの花子さん そのデジタル版、
デジタル版みたいな、
そう
だから結構こう電脳コイル自体ね、すごいそういうこう学校の階段的なものをがそのメガネ
大好きな、
そう大好きな、ね、メガネっていうツールを入れたことによってなんかその階段がどうバージョンアップされるかみたいな感じあると思うんだけど、まあ、なんか基本的にその美智子さんだったりとかの階段だったりとかっていうのをそのメガネかけた彼らが、だんだん追っていくことによって、うん、まあ、その主人公の、矢迫と、まあ、その最初はこう敵というかライバル的に出てくるそのイサコっていう、女の子2人の、まあ、ある種出世というか、まあ、その自分のさらに幼い頃の記憶にたどるような出来事っていうものを追いかけていくような話、そう、
うん、言ったらその昔のトラウマをかけるみたいな感じだよね、記憶なんかこうところどころ記憶がないみたいな、それをこう思い出しに行くみたいな、
そう、リアルタイムで見てて、でその時モルさんっていくつぐらいなんですか？
俺は高校生の時で、高1だか高2どっちかちょっと忘れて、まあそのぐらいの時に、まあ、見てて、まあハマったきっかけはなんかこうなんだろう、戦闘シーンとかが普通に単純にその時は
面白いですよね。
そういうサッ
チ、
サッチ、サッチ
とか学校内でのその、
あ、なるほど、あそこめっちゃいいですよね。あの話しかけ合って、
そうそうそう、肝試し大会みたいな。
そうそうそうそう。あの時にあこれめっちゃ面白いんじゃないかなと思って、はいはいはい、まあ。 まあ、あのちゃんとリアルタイムで全話追って、その後も何回かまあ見たっていうぐらい結構ハマったっていうのがきっかけなんですけど、その時は
学校の戦闘シーンだと確かに肝試しもあったけど、最初 の、 あの大黒兵空ってだからその小学校 の、
第一の、ね、
だから
中二病っぽい
な、そうそうそうそうそうあのなんだっけ、中国語でハッカーなんでね、
兵空
ね、
兵空
か、だからそのまあこうね嫌な感じのずっこけ3人組みたいなあのグループがいて、でそれがその転校してきたイサポっていう、そのまあものすごい実はそのメガネを使ったあの、まあ、暗号っていうその特殊なあの力を持っていて、メガネを使う中で、
だから本当はやっちゃいけない、その暗号をなんていうかな、なんかダークウェブみたいなところでね本当はこう踏み入ってはいけないところに手を出してる、だからハッカーからしたらかっけえあいつ
みたいな存在が
そのイサポちゃんで、そいつらにこう大地たちはこう憧れて喧嘩を仕掛けに、
最初転校してきた瞬間のやつ生意気だぞっつって喧嘩を仕掛けるんだけど、そこの戦闘シーンがさ、なんか要はでも子供同士の喧嘩、うん、でそう、イサポ VS 大黒ヘク軍団、うん、かつちょっとその裏で その2人の戦いをこうさらにこう後ろから見つつ、イサポから情報を奪おうとしてる、まあヤサポとあとフミエちゃんの2人のコンビっていうのがいて、あの基本的になんかこうさ子供同士のごっこ、戦争ごっこみたいなことなんだけどさ、もうあれめちゃくちゃもうさレベル的にはさ、それこそさっき始まる前しおくりさんとも話したけどさ、広角機動隊の戦闘シーンレベルっていうかさ、う
んね、僕も思った、相当影響受けてるんだろうなと思って、
なんかその電脳空間でのハッキング試合みたいなのと、
やってることはこのメガネを使って相手のメガネに攻撃を与えるっていう、そのインターネットを介したなんかリアルファイトとかじゃなくて、そのネット攻撃っていうのがなんかこのアニメのねメインの戦闘になる、
そうだって学校の人たちの何がねそうかっこいいのがね、こう途中までさ電脳使ってのさ、その相手の居場所に向かってその、まあ、マシンガンみたいなのをさこう出してさ、その空間開けて出して撃ってっていうのとさ、後半同時進行でも大地たちの方がさしびれ切らしてさ、もうあいつから実力でメガネ取ってこい
って物理的に
物理的に物理的に取ってこいって言ってやるんだけどさ、もうその物理的にこの場所にいるから行けって言うといないみたい な、そういうその物理的な攻撃とその電脳空間の攻撃が同時進行になるんだけど、物理的に行ってもそこでは騙されてるってい う、
そ う、 そ う、 う、
ね、あれめちゃくちゃいいですね、
めちゃくちゃいい、ね、あの辺が結構あいや面白いんじゃないかなって思った人は多いんじゃないかな、
多いと思う、
多いと思う、てかね、イサコがねあの時も強すぎるんですよそう、もうね大地とかフミエとかはもうあの仮想のキーボードみたいなの出して、うんうん、カタカタカタってこう入力してこうあのプログラムみたいなのを入力して攻撃しないといけないけど、イサコはもう特殊能力があるから、うん、そんなの出さずに
考
えたことを
キーボードを使っていないみたいな
しかも出せる力もなんか普通 の、 あ の、ね、あのメガバーが作った壁とか、はい、メガビーとかじゃなくてなんか、ね、なんかガトリングライフみたいなのがズンズンズン出てきて、そうあれでボコボコにするみたいな、
なんかこう普通なんかフミエちゃんとかその大黒兵空の子供たちっていうのはなんかこう駄菓子屋、メガシ屋っていうまあその電脳空間で使えるまあでも要はいたずらグッズみたいなのが買えるおもちゃ屋さんで売ってるそのまあ感触生的なね、なんかそういう銃弾みたいなのを買って、それでこう攻撃をしてくるんだけど、こうイサボに関しては全くそういうの別に買ったものを使って攻撃するとかじゃなくて、もうなんか自然発生的になんかそういうのをこうどんどん作る、
それ自分で作り上げてね、
そうそうそうそうそう、あのなんかあのアイテムもな、メガバーのアイテムも可愛いよ
ねなんか多分さ、それがさこう俺そこの違いよく分かってるんだけどさ、多分イサコとかが使うのが暗号屋の技術で、はいはい、なのに対してメガバーが作ったそのお札とかを使うのあれ古流
とかですよ、昔のやつです、だから暗号をあの札に落とし込んでるのが、うんうん、あのメガバーのそのアイテム、
はいはいはいはいはい、なるほどなるほど、
イサコが使ってる暗号もその昔のその暗号をこうなんかもじって、うんうん、なんかタグなしで使えるようにしたやつなんでしたっけ、
一応こうメタバグをこういじってそういう技術に応用してるのは多分一緒なんだけど、それをこういちいちこうガジェットとかにせずに、うんうんうんうん、こう脳内だけで思えばだから
そういけるみたいな、
マトリックスみたいな感じで、うんうん、ネロみたいな感じでこう思えば飛べというのを飛ぶみたいな感じの、うん、そういう
そうや、あ、そうか、あれか、イマーゴか。
そう、イマーゴ。
体にこうタグみたいなのあって、暗号式を体にこう染み込ませてみたいな。
なんかだから
そのね、
イサコってキャラクターはその物を使わないでもその思っただけでそれがあの電脳空間の中のことを動かせるっていう能力があるけど、でもなんかまあそれが後半話進んでいくにつれて、それがそもそもどういうことだったかっていうのと、電脳空間で自分の意思を反映させることができるっていうことは、逆に電脳の側から自分の意思の方に影響を与えることもできるっていうことが後半の要は主題に結構なってきて、で要はだからもしかすると後半ってちっちゃい頃のあの思い出って何かによって植え付けられたものなんじゃないかっていうところが結構話の次第になっていくっていうのも、なんかだから前半の部分ではこう全くこうキーボードとか手を動かさないで呪文が使えるってのはすごいってなってるけど、それが結構後半いくとある種それを使ってることによって彼女の中にかかってる負荷だったりとかっていうのが何だったかみたいなことになっていって、結構そうだよね。
虚と実がもう限りなくこう、いざこはこう一同化して
るというか、もうリンクしてて
リンクしてて、それこそキーボード使わないしね、うんうん、あれが面白いよね。
いざこかっけえんだよな俺もリアルタイムで見てたんですけど、
うんうんうん、
俺中1とか中2やった
んですよ、はいはいはい、
でもうなんていうの、当時中1とか中2の当時って、うんうん、ちょうど俺らからしたらなんかガラケー持ち出すやつ、
はいはいはい、
オーリー出すそろそろ出てくる
みたいな、うんうんうん、
だからもうスマホとかもないから、
うん、
そのガラケーでなんか友達とメール送ったりとかで、うん、ヤフーメールとかいう時代の時に出てきたアニメがこれやったんですよ、うん、2020年ウェアラブルデバイス、
あ、確かに、ね、
そうって考えるとすごいね。
そうで、もう当時なんかもういきりインターネット世代ですよ、ニコ動ぐらいかなフラッシュ超えてニコ動になってきたぐらいで、ちょっとインターネットカルチャーみたいなのが浸透してきた時やから、なんかなんていうんですかね、なんかそのハッキングとか、あの電脳的に相手を攻撃するとか、このプログラムを破壊するみたいなとか、そういう一個一個のフレーズが結構ね、ささ
っ
とするというか、ワクワクするな、面白いなと思
って。ウイルス
そうそうそうそうそうそう、ね、なんかそう、うん、もう小学校高学年中学校インターネット触れたてぐらいの時の、うん、ウイルスが、ね、他のなんか人の振り付けるみたいなのからちょっとやったあかんことやけど憧れみたいなのあるじゃないですか、うん、なんかそれをもう平然とやって、それを子供たちのその、
うんうん、
なんか喧嘩というかね、
遊びの中で、ね、
に使われて落とし込まれてるっていうのが、うん、なんか自分の中で程よい未来感があ
って、そう思うとすごいよね。なんか結構なんかこう電脳コイルってやっぱメガネっていうガジェットってすげえ重要だと思うけど、なんかやっぱ当時今なんかジフクの話聞いてて、そっか、確かに2007年ぐらいってまだ全然ガラケーだったよなってことを思うと、なんかその時点でも結構ちょっと多分スマホの 2,3 歩ぐらい先行ってる、
そうそうそうそうそうそう、
ガジェットが当たり前にある世界の話をしてるっていうのが結構、しかもこれ今ね、あらすじ読んで2002罰年ってそれが設定されてるの
もなんかすごいね。5年後ぐらいには
うん、
あ、国兵空母
はね、なんかなんかこう地味にさ、なんかこう中学生ぐらいで携帯持ってると、なんか多分当時だとミクシーとかでさ、
うん、そうそうそうそうそう、
なんかこう友達同士の学校でのリアルにあってのつながり以外に、なんかそのミクシーのコミュニティでなんかまあそのこうやり取りしてたりとか、うん、誰のミクシー見たとか。
ギリあったんじゃないかな。でも僕らは多分なんか全略、
全略ぐらいですよ。多分全略とか個人でホームページ持ち出すぐらい。
ギリミクシーあったかぐらい。
ぐらいか。あれ足跡とかってミクシーだっけ？
ミクシー、
ミクシーか。
ぐらいの時の
初代の、iPhone が2007年の1月らしいね。
確かにほぼほぼ同じぐらい
だね。とはいえでも多分当時 iPhone 使ってた人はそんないないのかな、ね、
全然なんかいないいないいないいない、初代の iPhone って知らんもん、
ね、だからなんかで、まあ、メールとかぐらいだったら、メインの、ね、やり取りメールとかだったけど、まあ、なんかそういうでもメールとか、まあ、携帯あることによって普通にリアルでこう会って学校とかでクラスで会ってる以外 の, なんかそのやり取りの手段とかさ、授業中にメール送り合ったりとかさ、なんかしたりする感じとかって、まあ、なんか
繋がってる喜びみたいな、
ね、若干その感じはあったなっていうのはねあるけど、そうとはいえなんかね、このリアリティをもうこの時点で
描いてるっていうのはね、素晴らしいアニメ。
うん、
でも俺友達に 出残るの話できるやつ一人もいなかった
。俺も知らんかった
。全く。
確かに誰かと、学校生活の間で話したことはない。
デンコイルの話題に上がったことが僕なかったから。
俺もリアルタイムって割とアニメ好きな友達とか周りいたけど、中3の時とか。でも誰もデンコイルの話をしてなくて。
逆にその当時は何のアニメの、そのオタクの子たちは。
ドハルヒ
とか。あ、そう、ハルヒラヒスタっていうのがあれで、やっぱまあ NHK だから、こう。
K みたいな、
あれとか
国営放送
そうやったらあれだけど、絵柄がやっぱりなんか春日とかのいわゆる萌えっぽい絵からすると、ちょっとなんかやっぱもう少し、そういう絵じゃないっていうのがあるから、
ちゃんとなんかこう一般に、
でもなんか明らかに、でもどっちかというと小学生が見るアニメっていうかさ、それぐらいなビジュアルだと思うんだけど、でも内容的には多分小学生見たら結構、
あと電脳コイルって絶妙にダサいんですよ。
確かに。
電脳コイルってみたいな。
そうそう。
変なバランスだよ、ね。
そうそうそうそう。
内容のあとタイトル。
そう。でもなんか見るとこの絵柄でこれやってることとかってやっぱすごい納得がいくし、そうなんかね、なんだけど結構でも対象とされてるのが、まあ、多分10代だなとは思うんだけど。なんかそのいくつの人を対象にしてる作品なのかいまいち分かりづらいんだよ。
もうなんかもう
顔面
ひげやりたかった、
顔面ひげ戦争みたいなのがあってさ、なんかニーチェの話とか出てきてさ、ひげ神様がみたいな、ひげ神は死んだみたいな、ひげニーチェがこう言ってる意味、これさ10代の子どうなのかなみたいな。
いやでも、あ、俺ヒゲの回が一番好きですけど、ヒゲがもう哲学でしょ。
ヒゲはね、
ヒゲはもう哲学でしょ。
人類のね、誕生と滅亡と、
そう、
顔面を地球に例えて、
そう
世界戦争が始まって、
ね、ヒゲ戦争回めっちゃ好きですよね。あのね、最初ただのヒゲのイリーガルかと思いきや、こうメガバーが開発した
顕微鏡、
そう、顕微鏡兼翻訳みたいなのピッてつけたら、こいつらなんか喋ってんぞ。
ヒゲ同士が会話
して、そう、ヒゲ同士が会話してね。で、ヒゲ同士が会話するっていうことは、みたいな、こいつら言語持ってるなって、もうちょっと時間を置いてみたら、住居ができました。
文明がね、
そうそう、交通手段ができてます、みたいな。言葉があることによって、この自分の口周りで、なんか文明が発達していって
る。熱盛りどころじゃない。
そう
広がっていってる。
でね、この翻訳機が、その翻訳やから、その住んでるヒゲたちの会話を聞き取れるだけじゃなくて、なんか発言ボックス機能みたいなのがついて、なんか入力することによって、その住人たちにこう
会話ができると
会話ができるみたいな
ヒゲのね、その言葉でその滅亡させたりする
で、やさこがこんにちはってチャットに打ったら、チャットログすごいことになるんですよ。
そう
なんだ、今の声が
天気の声が
脳内に直接語りかけているのかみたいな、うわーってチャットログに打って、でそこからやさこはそのね、例えば馬車、こっちから馬車が来てる、こっちから馬車が来てる、ここぶつかりそうみたいなのをカメラで発見したら、危ないみたいなのをチャットに打って、ここの交通事故を回避したりとか、
事故とかね、止めるんです
ね。そう、うん、なんか悩んでる子に直接語りかけて、大丈夫、あなたは強いみたいな、なんか助けたりするみたいな。
そう、1話で結構あれはね、だからなんか多分前半12話までと後半多分15話ぐらいから、なんか前半のそのイサコと、まあ、なんか大黒平君周りのなんかそのまあ、ごちゃごちゃやってる感じで、後半なんかもうちょっとその、そもそも電脳コイルとは、電脳空間とはみたいな、この世界の成り立ちみたいなところにどの話がいって、かなりそのハードな方向に行くまでの間のなんかその割と自由に何でもやっていいですよってやった3話っていうのが、多分その今ジフ君が言ったヒゲの回と、あと首長竜のイリーガルの回と、あともう一個なんだっけ、
っていうか、さっきも言ってた問題のミゼットおさらい回までは、完全に多分オムニバスですよ、1話完結、なんか夏祭りのくだりとか、あとそのさっき言ってたその肝試しという名の、イサコと大黒平君という姉ちゃんたちがバトルする回とか、あとなんかサッチーの生態調査する回とかなん
か、あったね、なんかでもそう、
30m で
反応するみたいな、
なるほどみたいな、
はい、
意外と調べてみるもんねみたいな、
正解って面白いよな。
夏祭り、そして果たし合いって8話まではバイトなんかでも一応その話としてはその彼らの小学校高学年の彼らの最後の夏みたいな感じの話行きつつ、8話、9話、10話で、8話が、あ、違う、9話、10話、11話か、9話が、あ、違う、ごめん、11話、12話、13話だ。11話の沈没大黒死っていう、
あの、
ちっちゃい魚の、魚のイリンガルを、まあ、そのウイルスみたいなのを育ててったら、町自体が水没するぐらい巨大なものになっちゃったって回と、その次の大地発毛すっていうのがさっき言った
冷えの回
で、で13話の最後の首長竜とは首長竜の形をしたイリンガルの話 で、うん、でこの3話が割とそれぞれ別個のイリンガルを出して、なんか割と自由度が高い話をやってて、で多分13話の後のその14話は生き物の記録っていうのが割と折り返し地点の話っていうか、
リゼットでも再開ね、
あのまあでテレビアニメシリーズに毎回よくある、あの今までの次の1クル目から2クル目に行く時の、うん、なんかそのそれまでのエピソード総集編みたいな回が生き物の記録、うん、でその次が駅向こうの少年って、うん、要はあの
ー、守くんやっけ、誰やっけ、
たけるくん、
たけるくんか、あの猫目の
弟っ
すよね、そうそう、
や心優しいね、
うん、そう、
やさこにちょっと気があるのかなみたいな、
そうで、なんか駅向こうの少年が15話から、こっから結構なんかその世界観自体もその大黒死の話からもうちょっと広がってくるし、うん、っていうね、そう
だから、あのドラマのスペック方式なんですよ、
ほうほう、
スペックの方が後っすけどね、
はい
スペック、ドラマのスペックって、
うんうん、
最初6話くらいまでなんか単発ドラマの、
はいはいはい、
1話完結、
1話完結でそのスペックっていう超能力を持った人が出てきて、で、セブミさん、カセリョウと戸田恵梨香が、はい、公安警察として、うん、その超能力を使って犯罪を、する人を捕まえるみたいな、
うんうん、は
い、それが、だから一回一回新たな超能力者が出てきて、この人どんな超能力を使ってこの事件を起こしてるんだみたいな、
うんうんうん、
のとこあって、結果的に解明して捕まえるみたいなのが6個くらいあって、で、ここのなんか1話1話、簡潔なんですけど、ところどころにこう伏線が
張
られて、なんか最強のスペックを持ったやつの存在とか、なんかこの刑事さんの過去の、過去なんか同僚をスペック持った別のやつに殺されてるみたいな、そういう伏線があって、7話くらいから、ここの散りばめたやつをつるるるるって回収するみたいな方式が取られてるんですよ、
うんうん、
電脳コイルも一緒で、
はいはい、
最初12話ぐらいまではオムニバスでタンタンタンってやりつつなんかこの大黒死の都市伝説を紹介するみたいな、
確かに
イリーガルっていうコンピューターウイルスがいてねみたいなところから入ったりとか、
ちょいちょいちょいちょいね、前に出る
1話とかから神社の下りとか、
そ
りいっぱいやる
みたいなのがあった
から、すごいね、そので
散りばめて、うん、なんかイサコめっちゃ強いけどなんか実は裏が悪いなみたいな感じになったりとか、あとはそのね、さっきなんかあらすじも出てきたその4423って、
はいはい、
昔のイサコのノートになんか落書きしてある4423ってなんだっけ、はいはいはい、みたいなのとか、なんかそういうのがあって、でミセットおさらい会を経て、で後半12話ぐらいでツッ、
ね、
全部回収するっていう、
そうだから特に後半多分リアルタイム小学生ってか見てて分かりました話って、分
かんない、
いや僕だから大人になっても見返さなきゃ分かんなかったりとか、
な
んてハテナが結構浮かんだから、これ小学生見ても絶対分かんなくないと思って、
なんかやっぱこう全26話使って最後の方に行けば、なんか結構さテレビアニメシリーズ全部26話あってもさ、最後の26話がさまあエピローグ的にさ、なんかこうめでたしめでたしで終わるようなアニメシリーズとかあったりするじゃないですか、それはそれですごい好きなんですけど、でもなんかこう電脳こと電脳コイルに関しても最後の26話のもう本当の最後の最後まで全く真相っていうのが次から次に新しい情報っていうのが出てきて、で新しい用語っていうのが大量に出てきて、でそれがしかもこう
新しい用語ね、
そう、後ろに行けば行くほどその情報量がすごいことになってくるから、なんかこう正直今辻井君が言ったみたいに前半多分12話ぐらいまで、あと14話までか、14話までは割となんかちっちゃい子とかでもなんかその1話完結型のなんかそういうちょっとこうちょっと発展した、
うん、
あのドラえもんっていうか、ちょっとあの
あのね、もうザ NHK なんですよ、首長の回とかも、もう生き物を大切にしよう、ね、そうね、そうね、みたいなメッセージが込められてる1話やったりとかね、
なんかちょっとこう一個ドラえもんみたいに不思議なガジェットがあった上でのなんかその1話完結型の話みたいな、多分前半14話ぐらいまでは なんかまだこうちっちゃい子でも見れるかなって感じだけど、それ以降ってもう本当になんか
誰ターゲットにしてんだろうな、あの後半
のこうでもね、27歳のね俺はね、やっぱ見たら、まあ、超もう新たに出てくる展開とか超盛り上がるわけ。もうなんかもう見返してもさ、そのヌルっていうなんかね、こう黒い影の形をしたなんか幽霊みたいなのがすごい大量に出てきたりとかして、それに触られるとその自分の体では眼鏡をかけてる状態っていうのは、あのでヌルっていうのに触られると自分の意識自体がその電脳の世界に連れて行かれてしまうんですね。
拡張現実ってなんかそのリアルな現実と仮想現実どっちもある状態な、そのどっちかというと仮想現実の方に吸われてちゃうような状態になる
んですよね。前提として話すと、そうこの世界っていうのがこう実際に手で触れる現実の上にデータとしてできた現実っていうのが重なってるような形になっていて、で眼鏡をかけてる子供たちっていうのは基本的にそのデータが重なってる現実の方をかなり見ながら生活していて、でもそれに対して大人たちっていうのはそんなに眼鏡を常にかけてるわけじゃないから、よりその実際触れるもの、触れる現実の方に生きていて、
大人っておでこにこう眼鏡かけてるんだよね。子供はずっと眼鏡かけてるけど、
結構すごいさ、後半の方でちょっと話出ちゃうけど、めちゃくちゃ、あこれあめちゃくちゃいいなと思ったのが、なんかその一回もう眼鏡の件で誰だったかな、まあ、大事故があって、うん、でもう眼鏡遊び禁止みたいな感じになって、うん、
大人たちが取り上げられる、
そうで、それぞれの子供たちっていうのが登場人物たちが全員その親から眼鏡を取り上げられるっていうところ、うん、その時にその主人公のヤサコっていうのお母さんが、
まあ、
その
ヤサコ、ね、
そう
言葉大
事なのいいよね、ヤサコのことを抱きしめて、お母さんどう、あったかい、お母さんで触ってみてあったかい感じでしょって、でちょっと強くお母さんがさらに言う、あの主人公のことを抱きしめて、どうちょっと痛いって言って、うん、ちょっと痛いって言って、なんかそのちゃんとこうやって確かに触れるぬくもりこそが本物のものなのよっていう、でだから今までちょっとあのお母さん忙しくてちゃんと構ってあげられなかったけど、メガネがなくて退屈だったりとかって思うならお母さんが一緒に遊んであげるし、そのメガネで見えているその仮想現実の世界の不確かなものの方ばかりを追いかけないで、確かなものっていうのはちゃんと目の前で触れるものこそが確かなんだから、そのあなたたそのいつまでもメガネの世界にもう溺れるのはやめてみたいなことをお母さんが言って、そこのシーンはすごいんだけど、その後にでも気づくのが、その後そう、あの主人公のイサコのね、あいさか、ゆうこの妹の、京子ちゃんがその前のところで、それまで飼ってたデンスケっていうそのデンのペット、デンのペットっていうのはそう何かっていうと、現実にはいないんだけど、メガネをかけるとそこにいるように見えて、触ることはできないんだけど、そのね、だからそのメガネをかけさえすればその目の前にテーブルの上に、何もないテーブルの上にメガネをかければそこにそのハムスターがいたりとかするようなので、そのメガネをかけたところで見えるデンスケっていうのがいるんだけど、で部屋に戻った時に京子が、京子ってその女の子がデンスケいたよって、デンスケふわふわしてたよっていうふうに言うんですよ。でデンスケふわふわしてたよって、デンスケ触れることなんてできないはずなのに、京子ちゃんはだからデンスケはふわふわしてたっていう、だからもうそこで子供たちにとってのリアルっていうのは、もう大人たちにとっての触れるものの確かさ以上に、その現実ゲームっていうかさ、その仮想現実の世界こそが確かに僕たちの確かさはあるっていう感覚って、
ね、最後の方印象的なのがさ、この京子ちゃんメガネ外した状態でデンスケが見えてるっていうシーンで、あれまさにそういうような話だよね。だから何が本物で何が嘘かみたいなのって、うん、その本人の気持ちとかって大事じゃないみたいな。
なんかで多分この監督が、今50代後半ぐらいで、多分当時作った当時だから30代ぐらいで作ったと思うんだけど、なんかあのこの感覚って多分分かるなっていうか、うん、あの結構さゲーム脳とかってさ、言われてた世代が俺言われ始めたぐらいじゃないですか、もうちょっと前から言ってはいると思うんだけど、でなんかすごい自分の、ね、小学校の時のあったことですごい印象的に覚えてるのが、なんかその学校になんか医者の先生みたいなのが体育館に来て、でみんな集められて、そのゲームだけやってると脳みそがいかにその良くない形でその発達してしまうかみたいな、でなんかその時もうね、でもめちゃくちゃな、今思うとめちゃくちゃなと思うのが、なんか狼少女のアマルとカマラっていう、なんかその狼に育てられた女の子の写真とか見せて、この子たちの脳はこんな形してましたみたいな。 だね、その人間に育てられたんじゃなくて、その言葉を持たない形で育った女の子の女の子たちはこんな感じでしたみたいな。でゲームをやってるとこの狼少女のような脳の形になりますみたいな。
ロンリーの飛躍エグいな。
まあ、もうちょっと間にあったと思うんだけど、なんかっていう話をなんか聞かされて、みたいな。でなんかそのゲームを1時間やったらその3倍本を読まなきゃいけませんみたいな。だからゲーム1時間やるんだったら3時間本を読まないとダメなんですみたいな授業をなんかまあしてたことがあって、なんかその外部から先生もね、なんか多分 PTA 主催のみたいなやつだったんだけど、なんだこれって思ってたんだけど、でもなんかすごい結構やっぱずっとゲームばっかやってると考え方がゲームのになるとか、ゲームばっかやってるからなんか例えば現実の試験とかもうなんかゲーム感覚だみたいな、あのゲーム感覚だとかっていうゲーム感覚で人殺すとか、
ね、それあったよね、
あの言われたりするじゃないですか、
人の心が分からなくな
ってなると分かって、ね、はい、でもなんかそのでもこうゲーム感覚とかゲーム脳って別に俺そんなゲームめっちゃやってたわけじゃないんだけど、なんかでもとはいえなんかそう言われることに対する違和感っていうか、なんかって言うほど
言うほどじゃねみたいな、
そう言うほどだし、なんかゲームを通してなんかこうできる人間関係とかもそれはそれであるよなっていうか、なんかその、ね、
それ俺タバコにもすげえ思ってて喫煙所のコミュニケーション最高だったりとか、はいはいはい、タバコを吸いながら得られるなんかすごい経験みたいな、めっちゃいい経験がいっぱいあったんだけどさ、そのすぐさ5年後こうなりますみたいな、歯ないみたいな5年後タバコを吸い続けると歯がなくなりますみたいなさ、ああいう広告とか見るとさ本当に
いやそれはないよ、た影響あるよ、
タバコ以外どんな使い方して
る影響はあるけどもちろんみたいな、
そう
そのね、
まあ、っていうようなねことがその大人から、
ね、
そうそうそうね、
だから多分見方の違いみたいな
ね、まあこれ監督わかんないけど多分今40代から下の人って多分なんかそのゲームをやることによってゲーム脳になるっていうか、なんかそれによってこう凶暴化したりとかなんかするようなこと、まあその例えばこうゲームやりすぎてなんか本当にその依存症みたいになっちゃってるっていうことは、まあ、別として、でもなんかそれは結構な極端な例じゃないですか、なんかこう日常的にゲームをやることによってなんかそのそれのせいで何かがこうダメになるって言われることに対する違和感ってすごいあると思うし、なんか逆に言うとそのこう上の世代にとってはこう外で例えば遊んでたことの中であった原体験みたいなことを、なんかゲームの中でなんかそういうのってあったりするじゃんみたいな共通体験みたいなのって、
だからそのさ親、うちの親世代とかが小説で読んでたそのマスターピースと呼ばれているような小説をめちゃめちゃ読んでる親が、うんうんうん、いやこんなにいいものはあのゲームなんかであれじゃない、ゲームにもめちゃめちゃマスターピースでいっぱい
あるあるあるある、
そういう経験を僕らしてるから、ゲームに対してそのさ FF7 がいかにめっちゃ面白かったみたいな話とかってさ、その親世代は分かんないから多分そうやって言うんだよ、で僕らは今ゲームは何もないけど、もしかしたら次の世代がなんか新しいそれこそなんだろう、それこそ拡張現実の何かゲームとかやり始めたら、いや大丈夫かとかなっちゃうかもしれないけど、いやなんかあるよね、それずっと多分その歴史を繰り返してる、
うん、新しいものに対して、ね、そうそうそう、でなんか遊び方とかが違うことによってなんかこう理解、まあ、次の世代が理解できないみたいな感覚ってそうだと思ってて、で多分俺結構こうデノコイル自体の多分一個モデルにってやったら絶対作る上で影響を受けてる作品って多分一個あるだと思うのが、伊藤聖子が昔書いてたそのノーライフキングっていう小説があって、それはなんかそのファミコンやってる子供たちの話で、でまあ、多分ドラクエなのよ、うん、でドラクエをが流行ってる当時の子供たちっていうのが、だからその裏面、そのここでこういう風に行くと裏面があるっていう、裏にあのそのただそうクリアするだけじゃなくて、このゲームの中でその隠した暗号とか隠された暗号とか隠されたアイテムとかパスワードとかっていうのがあって、でそれを掘り下げていくことによってその何かこの世界の本当みたいなところにたどり着けるんじゃないかみたいなことを思った子どもたちが、そのパソコンゲーム、まあファミコンのゲームをやって、ノーライフキングっていうゲームをやっていって、でまあ主人公がその中でそのかなりやばいところっていうか、そのゲームのさらに深いところに入っていってしまう、その開発者が意図していないような深いところにあるバグみたいなところをたどってやばいところに行ってしまうっていうゲームのについての、まあ、ノーライフキングっていう小説があって、それすごいめちゃくちゃ面白いんだけど、なんか多分電脳コイル多分大元に
近い方向
性
めちゃめちゃね、
それはあって、でただでもこうやっぱガジェットの違いすごい大きくて、でノーライフキングの時は本当にそのこう小学校同士は全然違うけど、 塾とか予備校で会った他校 の, かこあの生徒とかがあのゲームのあそこでこういう風に動くとあのここでこういう新たなエリアが開くからそこに行けるとかっていう
伝統ホイールじゃないですか。
そうだからその裏面に行くための行き方 の, そのバグの作り方みたいな
のも隠された古い空間に
行くために
他の道この道を通ってこの道を通ってみたいな。 その道順はその今を持ってるね、やさこしか分からないみたいなね。
そうそう、だからなんかそう今ゆうふくんが言ってたみたいにその残る作品の中でその、まあ、向こう側の空間に行くために、うん、まあ古い空基本的にこの街とさっき言ったみたいにデータが重なってるから、うん、その街の中で例えば、うん、昨日まで酒屋だったところが潰れてコンビニになりましたっていうと、うん、そこのデータを書き換えてそ
バージョン5みたいなねアップデートみたいなのが街に対してかかるんですよ。
だからその街自体がこうスクラップ&ビルとして検索していく中で、うん、その昨日まで酒屋だったところがコンビニだった時はそのコンビニのデータに書き換えられてるのがあるんだけど、うん、あまりにも街自体がどんどん早くこう検索されていくとそのまだデータの更新がされていない場所っていうのがあって、うん、でまあなんかそこをたどっていくと、うん、そのこうバグの空間っていうか、うん、その電脳のデータの向こう側にあるちょっと謎あっち側っていうところに行けるっていうのが結構子供たちが、う
ん、まことしやかに囁いてるんですよね。
そう、
そういう噂を
で、あっち側に行くとそこにその美智子さんっていう、まあ、幽霊がいてで一つの噂では美智子さんに会うと、まあ、殺されるんじゃないかっていうの
があって願いを叶えてくれるとか
そう
もう連れて行かれて帰って
これなくなるとかっていう、そう、で、なんかそこに行くためにそのまあ、隙間に行くそこに行くには一つまっすぐそこに行くんじゃなくてこうある道順を通って行かないと入れないと
か出てくるっていうのがなんか分かるんですよね。
ポケモンのレベル上げとかでさレベル100とかにするとさ、はいはい、すげえってなるけどさデータバグったりするじゃんああいうなんかちょっとリスク
裏技みたいな、
ね、裏技みたいな、
だからこうノーライフキングの段階ではあくまでもテレビゲームの中で起こってるバグっていうかバグを起こすことによってなんかそれが現実っぽくっていうのそれに飲み込んでいくってことだったのが電脳コイルの段階だと現実自体がもうそのデータになるっていうかそのゲームとイコールになっていくような感じっていうのは、
ね、拡張現実だからね仮想じゃないから
ね拡張現実ですからね。
そうだからそれが結構すごい多分絶対影響を受けてるはずだけどなんかもうそこのこうチェンジしただけで
確かに
かなりこう意味合いとしては違ってくるなっていうのが ね,
ねなんかこう立体的になるというか3次元になっていってから、
うんうん、
どんどんこう次元が上がってるようですよね。
そう
頭いいなと思いますけどね俺は作った人
いやすごいよね。なんかもうこの人さこの監督とあと脚本もやってる磯光さん磯光雄さんって結構本当これだけなんだよねなぜか。なんかその後もアニメ作品やってはいるんだけど
全部出し切った
そう
感じが電脳コイルってグッズとかあるの電スケぬいぐるみとかあるんですか。
あどうなんだ
電スケぬいぐるみ欲しいな
電スケぬいぐるみ普通にあったら欲しい。
あでもこの人あれだブレードランナーの2049って前あったじゃないですかその続編、うん、あれやった時にその2049の前日談みたいなのアニメーションで短編でいくつか上がってたんですけど
あったね
それの中の一本やってるわ。
あやっぱまあそういうクリエイティビティの人だよね。
へえ。デンスケの意見にあり
ますね。やっぱこうブレードランナーもそのさなんていうかアンドロイドみたいなものが命があると捉えるかどうかみたいな、まあ、そのデンスケの命だよねみたいなとかそういうのが、ね、根底にあるんだろうね、
うんうん、
僕らが理解できないところにこう神が命が宿ってて、うんうん、神ってみたいな。
なんかでも今そういう、ね、あのしおくりさんは神って言ってたけどなんかすごい、うん、なんかでもすごい神隠しの話じゃないですか。
あ、うん、確かにね
結構なんかガジェット自体はこう近未来なものを使ってるけど、うん、やってることって実はむしろその昔ながらっていうか昔話とかであるような神隠しの話やってるなっていうのは思ってて、うん、なんかやっぱこう基本的に第1話とか前半部分のあの要はやさこちゃんと、うん、まあ京子ちゃんの姉妹が引っ越してきてからしばらくのプロットって基本的に隣のトトロと一緒なんですよね。
そうそうそうそうそう。
はあ、なるほど。
その要はだから地方からその姉妹がおてんばな妹と
京子ちゃん似てるな。
そうそう京子ちゃんね似てるんですよ。
京子ちゃんのねめいちゃん具合がね
似てるねめちゃめちゃ。そう
でおてんばな妹と、まあ、ちょっとしっかりしたお姉ちゃんとっていうのが転校してきて、であれだよね、でその町にさ、まずその新しく引っ越してきた町の中でさ、謎の黒い生物を見かけてさ、でそれを追いかけていくことによって、その町の中であるこう不思議なことの中心部に一回、要はその最初にデンスケがさらわれてうんうんっていうところから、最後あの廃ビルの中でイリーガルってそのウイルスの中からイサコがメタバキラバグを取り出そうとするところまでの一連の流れっていうのが、だからその引っ越してきて、でその場所に住んでる奇妙な生物だったりとかを見かけるっていう流れっていうのは、まあ結構めちゃくちゃトトロだなと思ってて、でまあなんかそれはまあ結構こじつけっぽいけど、イリーガルとマックロクロスケってやっぱりすごいこう
確かにビジュアルとして似てるもんね。
そう
ビジュアルも似てるしね、
似てるし、そう
イリーガル
とあれはマックロ
クロスケ、ね、ヒゲのマックロクロスケだった
ね。そうそうそうそう、
見ながらのマックロクロスケな、ね、
でなんかでもこう、まあ、トトロって多分あれ戦、まあ多分昭和かもしかしたら大正時代ぐらい、大正ではないか、
何あれ
隣のトトロって、
なんかその舞台設定が、舞台設定
昭和とかなのかな、昭和初期とか、
どうなんだろうね。
なんかでもあの年代ってまだああいうトトロみたいな、なんか土地の神様みたいなのが実はいてみたいな、
昭和30年代前半、
あじゃあそっか、
埼玉県所沢市っていう、
なんかまだでも説得力あるじゃないですか、
あれ所沢な
んだ
ね、
そんな田舎
なるほどね、
所沢、そう、あじゃあ塩栗さんは割と地元近い？
いや僕はモロ君と近くて埼玉の、はいはい、あれモロ君地元違うか、僕が埼玉の和光市のところだからちょっと遠い、
そうなんかでもこう30年代、1930年代だったらさ、まだなんかああいうトトロがいたりとか、そういうトトロがいそうな森があることに対するリアリティってさ全然あると思うし、その神隠しが起こることとかもなんかまだこう納得がいくっていうかさ感じするけどね、2002年とかって近未来ってか、なんかまあてか今にな、今現代でもさ神隠しがありますっていうのってちょっとやっぱこうそれをこう納得させるようなこう神々しいっていうか、こう生命力にあふれてる場所みたいなのってさ、ちょっとなかなかこうリアリティを持ちづらいっていうかさ、なんかでもそれをこうメガネってガジェットかませたことですごいこうむしろ、
ね、そうリアリティ増してますよね、うんうんうん、ありそうやもんな実際ウェアラブル端末が出た時の小学生の噂、
うんうん
うん、ウェアラブル端末出たらあんな犬みたいなペットじゃなくてもうめっちゃモンスターみたいな絶対引き連れてね、俺の竜みたいな
デンスケやれみたいな
リアルポケモンみたいな
のでしょ、デジモンになる
よ、ね、デジモンになる絶対なる
そう
あんなおとぼけ顔の犬ではね
あれは多分大人の想像力
だよね、そうね、そうだ
ね、でもど俺もしやってたらイサコタイプのねペットの方がいいっすね、モジャモジャたち、
はいはいはい、ああ分かる、ちょっと
分
かる、
絶妙なちょっとね、
可愛い
手下みたいな、
はいね、
なんかでっけえやつ、かっけえやつが入るなんか小型の、
はいはいはい、親父とか、
そう親父とか、親父とか、あっちのキャラが好きやな。
なんかでもね、そう。
ノーペット色出ますからね。
ね。
ミゼットはもう規制されますよね、ちょっと。
ミゼット
規制されてたんでしたっけ？
規制されてた。ミゼットはなんか規制されてるけど、要は、盗撮ができちゃう。
そうそう。
なんか要は、ペットで、が見てるものとか、聞いてるものっていうのをデータとして残せるんだけど、それをやると、あこれ盗撮できちゃうじゃんってことにメーカー側が気づいて盗撮ができる。
遅いですけどね。
そう。発売する前にそれは。で
お姉ちゃんの記録ずっと通り
つつ、そうでその
絶対やろう
見たもの記録できる機能をなくして発売したんだけど、初期に
発売パッチみたいなのが当たったんですよね。
そうで初期に発売されてたやつはまだその修正がされていないから、あの盗撮ができちゃうっていうんで、それを持ってる
子が ね、ふみえちゃんの弟とかが使ってる。
そうでそれで姉からいつもそのいじめられてるから、その復讐をするために、
何かあった時これを武器に戦って
る、そう証拠集めで姉を盗撮してるっていうのがあるんですけど、ね、そうなんかそのトトロで言うとさ、なんかこうトトロの存在感をさこう あるなって思わせるものってさ、なんかやっぱあの森っていうかさ、あの大きい森だったり自然だったりとか、あと逆に暗闇だったりとかっていう、なんかああいうのの成長していくスピードっていうか、なんかああいう生命力のある背景みたいなのがなんかあるから、トトロ
説得力が、
そうトトロがいることの説得力ってあると思うんだけど、なんかこうそれが電脳コイルになってくると、こう要は自然ってのはほぼほぼ出てこないじゃないですか、まあ、神社とか出てくるけど、でもなんかむしろそれにあの説得力を持たせてるのって、絶えず更新され続けるデータとか、あの改造とか増築され続ける、建設され続けてるこうビルっていうか街自体のなんかその成長していく、街自体が開発されていくスピードの生命力みたいなのが、結構なんかなんとなくそのすごいここで出てくる向こう側っていうか、あっち側にいる美智子さんとかっていう、そういう都市伝説自体になんかその存在感を持たせてるのって、なんかこうトトロでは森自体のだからさ、光合成したりとかっていう森のサイクルみたいなところでの存在感、変化していくっていう、絶えず変化していくってことの存在感だったけど、なんか電脳コイルってこう絶えずその街が変化し続ける、でしかもそれを街っていうのがただの街じゃなくて、データとしてその街が更新され続けるっていうことの勢い、
うん、あの更新されてないところとかもそのイリーガルとかがもう多分その時間軸っていう意味で昔っていう、あのなんていうかな、厚みがあるっていうか、そういうなんかその説得力っていうのが
そうで、なんかこれ結構この舞台上だってめちゃくちゃいいなと思ってて、っていうのがなんかその絶えず破壊、まあその新しくなり続けてる街っていうのと、主人公たちって子供から大人になりかける主人公たちって、まあ、ほぼほぼイコールじゃないですか、なんかそのどんどん成長していて、どんどんもう要はもう昨日から今日にかけてこう自分の細胞自体も多分こう新陳代謝めちゃくちゃ多分大人に比べてすごい繰り返して、どんどん身長とかも伸びていって、大人になっていく、子供から大人になっていってる彼らっていうのと、で彼らが住んでる町自体はどんどんその増築っていうか、どんどん新しい建物になっていって、でそのデータっていうものはどんどんこう更新されていくっていうのって、なんかその町のこう成長していくものすごいスピードっていうのと、主人公たちが子供から大人になっていく、多分小学校6年生の夏でしょ、もうさ、そんなのって子供から大人になっていく感じじゃないですか。
考察深いね。
でもね、いや俺結構ね、
もうそこまでしてみたかったな。
いやでもね、
かっこいいよね。街アップデートしてみたら、バージョン 5.19 が大き
い。やばい。ただただなるほどなーって感心するっていう。
そうそう。いやでもね、俺結構ね見てて結構しんどかったのがさ。友情関係みたいなのがさ、多分これおそらく半年ぐらいの出来事だと思うけどさ、う
んうん、まあ、夏休みとかを経てですよね、
そう一気にいろんな人間関係って変わってくじゃん、なんかそれがなんかすごいこの1年で子供から大人に急にこうなってく1年の、なんかだからすごい寂しい感じがやっぱすごいあって、なんかこうまだ笑える部分だと、なんかこう大黒あのヘイクー内での前まで5人組でいつまでも仲良くつるんでた5人組っていうのが、あのいさこに乗っ取られることによって、でその
関係性が変わって
別れちゃって、そのいさこチームとその第一チームに追い出されて、そのまあ一つの夏休みをさ、その途中ぐらいからさ、前去年の夏までは5人で仲良く遊んでた男の子たちグループっていうのがこう別々で遊ぶようになっちゃう。でもなんかあれいさことか出てくるからあれだけど、そういうことってあるじゃん、
ある
小学校特に高学年くらい、ね、でさ、なんかさ低学年くらいの時ってさ、別にさそんな趣味とか関係なくさ、なんかこう鬼ごっことかドッジボールとかってやればさ、なんかこうみんなで一緒に遊べてたけどさ、なんかこう高学年くらいになってくると自分が好きなものとかさ、出てくるとなんかちょっとこことは違うかなとか思ったりとかさ、なんか友達関係とかでもなんかここでなんかみんなでワーワーするからちょっと違うかなと思ったりとか、逆にあなんでこいつなんかこういう時なんかいつもいつの間にかいなくなるんだろうみたいなこととかでさ、こうこいつとは合う合わないみたいなことが結構はっきり出てきちゃったりとかするじゃん。
確かにね、その逆に言うとそのいさこちゃんは最後の最後にその
仲間っていう感覚がこ
う
インストールされて
る、うんうんうん、そうそうそうそう
友達って感覚はいまだに分かんないけど仲間っていう一応仲間っていう価値観がこう一個
入ってくる、
ね、入ってくる
あれかっこいいよね、うん、なんかこう別にこうただ同じ複雑な道を、うん、同じところを目指す同じ複雑な道をその時一緒に歩いていた仲間だっていう、うん、友達ではないけど、うん、なんかもう一回複雑な道で出会ったらその時は一緒に行こうみたいなこと言って終わるんですね、うん、それがね、うんめちゃくちゃいいですね。そうでも俺人間関係までだからすごいでもそのなんか子供から大人になってからめちゃくちゃバージョンアップされていってるなってめっちゃ思ったのが、俺ふみこ、
ふみえ、
あそうふみえとやさこの関係性が結構なんか俺見ててなんかこのだんだんなんかこうさ大黒柄周りが割とこう分かりやすくなんか遊べねえやって感じ
するけど、ちょっと分かるなそれ。うん。
ふみえちゃんとあのやさこはなんかこう後半まあ、なんか途中でねふみえちゃんが塾に行き出してそのなんか自分はそのちゃんとした人生歩みたいかって言って塾に行き出して遊ぶ時間が減るっていうところからちょっとずつずれ始めて、でもなんかその例えばクラスでいじめられて、まあ、いさこちゃんって自分が後半いじめられ始めるんだけど、そこに対してなんかその根も葉もない噂が飛んでる時になんかあれは違うと思うから、なんか私はなんとかいさこちゃんとそれでも味方っていうか彼女の話も聞きたいと思っているこうやさこと、うん、こうあんな近づいたら巻き込まれてどんな目に遭うか分かんないから関わらない方がいいわよっていうふみえちゃんに対する、ふみえちゃんちょっとそれは冷たいわみたいな、こう感じのあの距離感って、
あっちの方が物悲し
さ
ある
そう、
あるある、いつも一緒にやってくれるんじゃないんや
そうそう、でなんかさあむしろああいうところのさ心のズレっていうかさ、なんか、うん、あそっかこのノリっていうかここに対しては一緒にこう乗っかれないんだって思う瞬間なんかこう結構さ決定的にさ甘えてる仲間じゃないやいみたいな
男どもはそう
だけど、でもなんか男子でもさ高校とかさ、あと俺もっと遅かった大学ぐらいだったもん、なんかこう大学ぐらいで地元の友達とかと会った時のさ、あなんかそうここに対してそうなるんだって言うのでなんかこう気持ちが
ちょっと冷めてまうやつっすよね。
そうでなんかまた次遊ぼうとかってなるんだけど、何回か会っててもなんかあなんか前みたいな感じにはなんないなみたいな、ね、
うん、俺じゃない感は、
そう
それそう、ね、確かにそれがふみえちゃんと
そうだね、やさこのところの、ね、感じはそうだなと思って、
なんかすごいなんか夢追い の, そのミュージシャンで食っていくぜみたいなフリーターのやつと、そのなんかまあ会社入ってみたいな、こうそれまで仲良かった音楽の話とかしてて、けど結局こうこうみたいな物悲しさが
とは言ってもさ、食ってから行けないじゃん、
いやそうお金行かないと始まらないんだよ
なんかっていう、
金を稼いでやればいいんじゃないそうなんだ、
ふみえちゃん妙に リアリストなんですよね。
そう
そう、あの夏休みの宿題とかもこんなの写して終わらせればいいじゃない
です
か、
ね、俺結構だからふみえちゃんちょっときつくないんだけどきつくないんだけど、なんかいやこの感じでずれてっちゃう感じあるよなっていうのが、
あそこその二人関係はね、
そう最初だからすごい夏祭りの時とかってさ、うん、なんか夏休み中あれだけ仲良かったのにさ、夏休み明けて学校始まって以降で、まあ、だからこの作品の中では夏休み明けると、それまで主人公がたちが過ごしてた小学校と隣町の小学校が東
海校
なん
で、
その一つの学校になってるから環境が大きく変わるっていうのもあるんだけど、もう夏休み明け以降のふみえちゃんとね、やさこのね距離感はね
常にやっぱさ、やさこちゃんは遠くに思いを馳せてるわけ
そうそうそう
でもやっぱあくまでふみえちゃんはその近くの、うんうんうん、目に見えるものっていう、うんうんうん、まあまあ人柄の違いではあるけど
そう、
まあ
でまあなんかね、そこでだと初恋的な要素もそこに入ってきて、なんかそれも含めて子供っていうよりはもう急速にみんな大人になってっちゃってる中で、でもなんか電脳コイル自体が描いてるのって多分基本的に子供の成長だと思うんだけど、で子供の成長っていう意味ではなんかその街自体がどんどん新しくバージョンアップされていくっていうことと、子供から大人になっていくっていう成長は重なってるんだけど、電脳コイルがすごいいいなと思うのは、でもそのバージョンアップしていく、成長していく街と成長していく子供たちっていうのは、成長の速度的には同じ方向向いてるんだけど、でもこの作品の中で子供たちが目指すのって、むしろ成長していく、バージョンアップしていく街の中の、でも、こう、消されていく、忘れられていく記憶みたいなものを、 なんとか取り戻そう、そこになんかその自分の忘れちゃいけない何かがあるような気がして、うん、それを求めていく話じゃないですか。なんかそれってすごいこう大人になっていく中でもう多分1ヶ月後2ヶ月後にどんどん大人になっていくんだけど、でもその中で忘れちゃいけないものって何かあったはずだよねっていう、なんか
トロだね。
そう自体はなんか話自体だから、その主人公でイサコちゃんとか特にそのハラケンとか自体のその切実さっていうのは、成長することの成長、早く大人になりたいっていう切実さっていうよりも、このまま大人になっちゃったら多分何か俺たちって忘れてないっていうものを掘り下げていこうとする話だから、なんかすごいこう大人になっちゃう、もうあと少しでもう僕たち大人になっちゃうよっていう、でも大人になる前に、でも子供である間に何かその子供時代をちゃんと終わらせるにはは
っきりさせ
なきゃっていうところでの切実さで、それがね、
ハラケン特にそうっす
よね、うん、夏休みもそう、夏休みの最後、ね、これで何も出なかったら、
うんうん、多分今あれだよね、話の中でハラケン初めて
出てる、あ、そうそうそう、ハラケン
結構重要な人物だけど、
ね、ハラケンは、だから主人公たちの、生物部の、うん、まあ、メンバーで、うん、こう主人公のヤサコが転校してくる前の年にカンナっていう女の子と自由研究でその
イリガルっていうね、コンピューターウイルスを
そう研究しててしてたんだけど、でカンナちゃんはハラケンのことが好きで、でハラケンもちょっとカンナちゃんのこといいなとは思ってて、でもなんかある日その喧嘩して、あの一人で研究やって僕にばっか頼ってないで一人で研究してみろよって言ったら、こうじゃあ分かった私一人でやってみるわって言って研究をしに行って、そのまま、交通事故にあって、
死んじゃって、そうそう
そう、そうそうそう、
でしかもそのなんか交通事故にあった車はなんかその電脳、
うんうん、
電脳カーじゃないですけど、なんかそのなんか自動運転の車なんですよ、うんうん、だから人を絶対にはねるはずないって言われてた車に、うん、バーンって引かれて、かなちゃんが死ん、かなちゃんが死んじゃうみたいな、でなんか何やったっけ、なんか理不尽 な, なんか処理のされ方したんでしたっけ、うん、
なんかそのい電
なんかそんなわけはないから、カンナちゃんに何か問題があ
ったっていう、あ、そうそうそう、電脳科だから事故起こさないはず
な、そうそうそう、だけどなんか
何かやったんでしょう、カンナちゃんがみたいな、
うん、そうそう、そんな感じだったけど、ね、その真相を知りたいみたいなんで、うん、のなんかっていうマインドでずっとハラケンは活動してるんです
よ。僕があの時一人でやれよって言わなければカナちゃんはしてなかったんじゃないかっていうので、
あ、罪悪
感みたいなのがっていう結構影のある、うん、でもなんか、まあ、いいキャラクターですね、ハラケンっていう人物がいて、
なんか結構ね、物を言わないけど結構エモいもの持ってる、エモーションなものを持ってる人だよね。でそのハラケンがあの夏休みの最後に、うん、明日古い空間に行ってみて、うんうん、もう何も出なかったらもう普通にこの課題を夏休みの宿題としてもう適当にやって終わらせようみたいな、要はそのカンヌのことの真相を突き止めようっていうのをもう諦めて、もう普通にもう大人になっていくというか、その夏休みを終えるよみたいないうシーンがあるんですけど、まさにそうですよ、なんかその忘れちゃいけないものを取り戻しに行くのか、もう諦めてもうその
進むのか、あそこのシーンめちゃくちゃ確かに最後の夏休みとかってなんかそういうエピソード名だったと思うんだけど、なんかもうあまりにもそのイリーガルとかのことを研究 しすぎて、なんかもう人間関係とかも結構すごいことになっちゃってるし、なんかそれとしてこうヤサコってキャラクターがもう私たちもうちょっと小学生らしくして過ごしていいと思う私たち小学生最後の夏休みでしょっていう、でなんかもっと普通に遊びに行ったりとかしていいと思うのみたいなこと言って、じゃあ明日古い空間に行こうって、そこに行って何もなかったらもうこの研究はやめにして、残りの夏休みをそのみんなでプールに行ったりとか、あの夏祭りに行ったりとかして、小学生っぽく小学生最後の夏休み思い出を作ろうっていう風にまあ言って、でそこでね、やさこちゃん、私ハラケンのことってこう一回告白しかけるんだけどっていうところがね、
甘酸っぱい、
甘酸っぱい、なんかもうあそこのすげえあそこのシーン切実でさ、もう子供なんかもうこれほどまでになんかもう彼らの中では大人には分からないけど眼鏡をかけて見えてる世界の中で起こってる異常なことっていうのが、なんとかしなきゃって思ってることの切実さっていうのって まあ、もうすごいものになってるじゃないですか。なんかだからあそこのシーンで彼らがなんかそのあそこで自分のこう生まれてか これは忘れたままで大人になっちゃいけないっていうことの切実さっていうのはやっぱ彼らにはしかわからないもので、なんかそこの切実さっていうのはすごいやっぱ思うのが、なんか多分電脳コイルに多分一番なんかこうツッコミどころとしては多分じゃあメガネ外せばいいじゃんってなると思うんですよ。そのあらゆるここまで大変事態になったりとかして、こう要はメガネで見えてる世界の中で彼はめちゃくちゃな出来事の中に巻き込まれていって、でなんか結構大きいツッコミのことして、えじゃあメガネ外せばいいんじゃねって思うんだけど、やっぱ見ていけば見ていくほどむしろ彼らがそれでもメガネを外さないでいることの切実さっていうか、こう
一回外すとこあったよね。
外す外す、
だからメガネを外すなんて久しぶりだわみたいな、
うんうんうん、
外せばいいんじゃない気づくシーンが、
あそうそうそうそうそうそう、
だけどでもそこで気づいたけど、もうそこ以降はずっとかたくなに外さなかったもんね。
なんかだから後半、特に終盤やっぱ大人からメガネ取り上げられるっていう状態で、それでもメガネをかけようとするっていうのが、もうなんか別に依存症とかそういうことじゃなくて、もう彼らにとってもそこで見えてる世界の中で解決しなきゃいけないことの切実さっていうのがすごいあるから、だからなんかじゃあこれメガネ外せばよくねって結構簡単に言えると思うんだけど、でもなんかこう見ていけば見ていくほども彼らがメガネを外さないっていうことって、いやもうそれだけこうここで今起きてしまってることとかをどうにかしないと大人になれないよねっていう感じっていうのが、
彼らにとってそこ現実っていうか大人でいうところの現実がもうそこにあるから、切実にその拡張現実の方にあるから、
だから大人では理解しえない理解してもらえない、子供だけが分かってる世界のなんかでも異常さみたいなことに対して、でもそれを解決しないと大人にはなれないみたいな、まあ、でも結構ね、こう子供だけがその世界の危機を知っててそれと対処するみたいなの、まあ、ファンタジーとかでも多かったりするけど、あとまあ世代的には多分デジモンアドベンチャーの劇場版1作目の僕らのゲームとかまさにこう、ね、
はい、そう
ね、子供たちはそのあれ何者だっけ、ディアボロモンがね、こうもう核ミサイルの発射スイッチをしてもうめちゃくちゃなことになっているけど、
そうだよねあれ、そういう話だもんね。
でももう大人たちからしたら子供たちがただ夏休みにのある日にこうテレビゲームっていうか友達ん家団地の一部屋の中でテレビゲームをしてるだけのように見える光景っていうのが、実はそのものすごい世界自体がもう滅亡するかもしれないって危機に対して、そう
頑張ってる
頑張ってるっていう話で、
あデジモンの一作だでは、デジモン全体もそういう話だったよね。
なんかやっぱこう電脳コイルのちょっと前、まあ、ちょっと結構前だと思うけど、でもデジモンがあって電脳コイルっていうのは結構なんかすごいこうありますよね。なんか
そう、実はそうデジモンの話もちょっとだから、いやもういや大体言ったからどっかのタイミングでしようかなって思ってたぐらい、やっぱこう
へえそんなリンクしてるよ、
してくるものはあるなって、
うん、デジモンの想像力もただそのなんていうか、やっぱあれはファンタジーでなんかこういうデバイスが
あって
みたいなあってっていう、そこがなんかもう異世界に連れてくみたいな、まああれファンだけど、割と電脳コイルはもうちょっと現実に落とし込んでて、メガネっていうそのウェアラブルなんてガジェットだっけ、なんかそれつけるっていう、なんかそれがなんかもう一個上大人だな気がするけど、電脳コイルの方が
てか絶妙なリアリティ、
絶妙な
リアリティ、絶妙なリアリティだよね、ライン感絶妙なんですよ、
うん、
SF やけど、
うん、
なんかとなんかスターウォーズみたいな、
はい、
なんか
じゃない
す、ね、すごいなんか SF みたいな振り切ってないこうあるかもみたいな、
そう、ね、まあそう、うん、AR とかのあれだし、やっぱまあその近づいてきてはいるから、うん、なんかで多分想像しやすいなんか、まあ、メガネとかなんかこう結構ちょう全部がこうちょうどいいライン、
そうだよね、
ちょうどいいラインほんまに、
デジはちょっとファンタジーに寄りすぎてる、
うんうんうんうん、なんかでもこう子供たちの小学生たちの冒険物語って、うん、なんかちょっと前までだったら多分その妖怪の世界に行っちゃってとか、うんうん、それこそなんかナルニア国物語みたいにこうタンスを開けた向こう側がその、まあ、別の、まあ、ナルニア国っていうファンタジーの世界だとかっていうことだったりとかすると思うけど、なんかこうそこにネット世界とか、 なんかそのインターネットってガジェットが1個入ってくるだけで、
なんか落合陽一とかデジタルネイチャーとか言葉作ったけどさ、デジタルも自然であると、うんうんうん、その AI とか何もかもその僕らが自然だと思う。例えばトトロとかってさ、森とか森林、なんか自然に向かってイフを持って、うん、やべえなこれ、うんうん、でそのデジタルの部分の人間が認知してないやばい世界みたいなのあるんだよっていうのをなんか2007年に
理想
で2007年にそのなんか面白いなって思う、ね、
全略とかの時代に
僕らがデジタル作り上げたんだけどそこ僕らが意図してないデジタル の, そのなんか見えないところみたいなところ
まず手の頃本当その話だったよね。なんかあの最後の方まで掘り下げていくと、うん、まあなんかメガネの開発の過程の話になってくるじゃないですか。
あ、そうですそうです。結果的にコイルス社っていうね、そのメガネを作った会社の。
だから俺ね、もうあそこまで行くと、なんか結構それはなんか、うん、少年少女たちの成長の話からはずれていくところではあるんだけど、でもそこの設定はね、超面白い、あの超怖いなと思ってめっちゃ良かったな。
いや、怖かった。
なんか結局これさ、なんかそのホラーみたいなことを途中までって、うん、なんかその電脳に置き換え、なんか俺なんかすごいこう、別に幽霊ってそこの場所にかつてあったものが記憶が溜まっていってそれが幽霊になってるっていうのが結構俺のねちょっと好きな感じだけど幽霊の認識って結構そんな感じなんだけど、なんかでもそれをこう幽霊って言わないでデータっていう形に置き換えることによって、なんかそのなんかさっき言ったみたいに去年まで栄だった場所が今セブンイレブンになってて、でもそこの栄だった頃のデータっていうのもまだかろうじて残ってて、なんかその栄だった時代にこうかかってたのれんみたいなものがある種セブンイレブンに入ろうとすると一瞬だけバーってそののれんがデータとして浮かび上がってきちゃうみたいなのが結構幽霊ってそういうことかなって
。
そうそうそうそうそうそうそう、
なんか心霊写真とかもなんか写真撮るときになんかその場所がかつて死んだ人の女の幽霊みたいなのが死にましたっていう事実のデータだけ残ってて、それが偶然カメのレンズを向けた時にそこのデータがちょっと一瞬浮かび上がっちゃって、なんか それが映ってるように見えるっていうのがなんか結構俺幽霊ってなんかそうかなって認識にいるとしたらそうかなって思ってるんだけど、なんかでも電脳コイルってその幽霊みたいなものをその一個データっていう風に置き換えることによってなんかそれがこう
事実というか
全然こう実態を持ってくる感じだと思うんだけど、でも電脳コイルって最後まで見ていくとその開発した人たちにとってその実はこれ作ったものがこういう風に動いてる原理って何なのかは分かってないんだよねっていうのが出てきて、なんかその、まあ、話していくのが基本的にこの電脳コイルの世界っていうのはメガマスっていうあの大手のメガネメーカーっていうのがそのあらゆるそのインターネットメガネっていうアイテムを使って そのインターネット構造っていうのを構築して、で、まあ、それによってあらゆるインフラっていうのがまあそのもう整備されてる世界なんだけど、そのメガマスの前身が、コイルス社っていう会社があって、うん、でコイルスっていう会社はそのメガマスが使ってるメガネに、発展させる手前の技術を開発した会社 でそのコイルスがメガマスに回収される形でそのメガネっていうのが開発されたんだけど、コイルスの人たちはだからその何かの基盤を作った時に、なんだっけな、人の意識
を電脳空間に飛ばす
ことがそうできる技術を作るが偶然生まれて、でその技術をだからその商品としてパッケージ化してすることによってある程度の安全性を担保した形でメガネっていうのを作ったんだけど、そのメガマスじゃそのコイルスの人たちもなんでこの基盤を組み立てたことによってその意識を電脳世界に飛ばせることができるようになったのかっていうのは分かってなくて、そこでつながった場所っていうものっていうのがどういう空間かっていうのはいまいち分かってないっていうのが
分かるね。だからもう自然ネイチャーでもうよく分かんないイフだよ、ね、
できて、とにかく今のっていう技術がだからその意識を最初だからその人の意識で例えばそのリモコン消してって念じあテレビ消してって念じればテレビが消せるみたいな、簡単に言うとなんかそういう念じただけでそのあらゆる機械を操作できるものだったのが、
伊佐子ちゃんが使った、
そうですね。それ逆に使えば、要は機械の側から人間の意識
を
伝えかけて、
ね、
意識自体を向こう側に持ってけるっていうことまで開発したんだけど、それがあまりにも危険すぎたから、それは禁止したっていうのがあるんだけど、でもそこで、でもそれと基盤を作った時になんでこのシステムがこれでこの意識を飛ばせるようになったのかっていう部分は結果だけは分かってるけど、それがこういう風になってる理論は分かってないっていうところでのそこのブラックボックスさっていうのがものすごい、それってなんか もうちょっとなんか下手したらスピリチュアルなとことかにもつながりかねないっていうか、
メガバーもちょっとスピってたもんね、部屋でさ必ずそのアフリカのお面とか結構精鋭のなんか置物とか
置いてさ、結局現実
で、ね、結構紙にね、これでこうなんか作る時もチーンとお祈りしてから作るっていう
おじいのね仏壇にね、
あれイフだよね、
だから
掘り下げ
経緯が
そういったところで結局なんでこれが動いてるのかは分かんねえっていうのが、いや結構それ怖えなと思って、
うんね、盛大なそこ電脳コイルのオチですけどね、
うんうんうん、そう、なんかそこは結構ね、なんか一瞬回ってそこ行くんだっていう、
なんかあのヌルも最初はそのあれですよね、その人間の意識を、
うんうんうん、
その電脳空間に送るなんか乗り物みたいな、ヌルキャリアっていうなんか乗り物から確か始まったんやった、
うんうん、
でなんかその向こうの世界でなんかヌルがなんか野生化したみたいな、
そうそう、なんか暴走して、
暴走して で現実から電脳空間に送る乗り物が野生化して、うんうん、向こうからこっちに取りに来る側になっちゃうみたいな、
うん、いやそう、
だから逆の話、逆、確かにな、
あれとかでもほん、ね、めちゃくちゃいいっていうか、そのやっぱこうその町の中の古い場所、古い場所を探っていくとさ、最終的にたどり着くのがまだそのコイルスのかつての研究所っていうところにつながっていくってい
う、そうそうそうそうそう、寒山のね、
そう、
あの伏線もいいな、
めちゃくちゃいいっすよね、なんかあのでもなんか結構ちょっとあれ話したけど、割とホラーだなっていうか、なんかさっきの俺としての例の認識と重なってるっていうのもあるんだけど、なんか割とちゃんとホラー表現として怖い作品だなと思って、ノコイル思ってて、リアルタイムで見ててどうでした？
まあ、やっぱ怖いなっていう印象、いやむしろそこでだんだんハマっていく、
はいはいはい、
後半になってシリアスになっていくときに、うんうんうん、やっぱそういう怖い系、ホラー的な要素が入ってくるところで、多分そのギャップとかもあったし、
うん、そう
ギュッと多分当時の若い子っていうか、
う
んうんうん、10代の子が行ったのはあると思う、
うんうん、で僕 Google でそのウィキでちょっと調べようと思って、電脳コイルって調べると、うん、電脳コイルトラウマアニメ、
あ
そうそうそう
そう、はいはいはい、
リッチ怖い、
そうそうそうそう
結構トラウマ的
な
になってる、
インパクトはめちゃくちゃでかい、
だ
ってヒゲ生やしてたり首長をなんか保護してたのと同じ話だからね、
はいはいはい、いや後半から一気にね、
温度差えぐい、
ヌルっていうその黒い人影みたいなものが大量に出てくる、まあ、ヌル自体が怖いっていうのもあるし、まあ、結構その向こう、俺結構怖かったのがさ、向こう側に一回行っちゃった子供が見た景色を描いた絵っていうのが、途中ちょこちょこ出てくる、それなんかそう
鍵の
鍵、巨大な鍵穴があって、でその向こう側にこう夕焼けが、夜なのに夕焼けが差してたとか、
ストレンジャーシングスとか
あ、そうそうそうそう
そう
そうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなんかさ、ちょっとあれの話だけど、
うん、
こう少し前に流行ってたさ、そのじまあ、こう階段のあれさ、そのあれ木更木駅って分かる、
あ実際じゃない駅だけど、
そうそうそう、
なんか起きたらたどり着いちゃってて、うん、みたいな、
なんか夜電車乗ってたら、ね、その普段使ってる電車なのになんかいつの間にか知らない駅走ってて、はい、でそれがなんかどうやら駅止まったんだけど、木更木駅っていう電車で止まったんだけど、なんかどうやらなんかおかしいと、駅の様子がおかしいって言って、その木更木駅で降りた人っていうのがその都度怒ってたことを、なんか向こうからなんか腕がない男の人が来るとか、なんかでなんか祭り囃子が聞こえるみたいなのがあって、なんかそっちの方行ってみるとか行かない方がいいみたいなのってなんかを中継してるツイッターっていうのがあって、でその人がその後連絡が一切途絶えて、なんかどっか行っちゃったんじゃないかみたいなのが、なんかこう木更木駅って、ね、ちょっとまあ一回話題になったんだけど、
2ちゃんかなんかする、
そうそうそうそう、
めちゃくちゃ昔の2ちゃんのなんかまとめた方もあると思うんですけど、スレッドでなんか木更木駅っていうところに着いたんだがみたいなスレッドが撮って、なんか実況
怖
っ、木更木駅とかさ、あれ割とまんまあのディティールっていうかさ、その祭り囃子が聞こえてとうんぬんとかってさ、うん、なんかめちゃくちゃ電脳コイルのあっち側っぽいじゃんっていうか、うん、
あっち側っぽい、確かに、
あっち側だよね、千と千尋もそうだけど、うん、なんかこう あっち側って感じ、う
ん、なんかってか、なんなら俺さ、キサラ劇って多分あれ創作じゃないですか、うん、あ、でもキサラ劇2004年の話なんだ、
う
ん、
もっと前だね、
もっとめちゃくちゃ前、
でむしろ
2ちゃん初期じゃないな、でも
ね、なんならでも電脳コイルキサラ劇からインスパイアされてる全然あると思うよ、なんか
まあまあまあまあ
知らないところに着いちゃ
う、そう、向こう側みたいな、ね、なんかでこう途中で出てくるその向こう側に行っちゃった景色の絵が出てきたのと、実際にその主人公たちがそのね、あのあれなんだっけ、美智子さんを追っかけていく過程の中で、うん、そのあっち側の通路を開いた時に、うん、その見たのと同じようなものがちゃんと見えてきた瞬間とかって結構俺ゾゾって感じでしたよ、うん、
美智子さんの話にもいろんなこう都市伝説があってみたいな、うん、え、その説、その説みたいな
色ついてるんじゃないですか、そうそうそう、あの図書館でやさこが、はいはい、あのなんか、まあ、調べてるサイトもいかにも、はいはい、いかにもなんか
電脳怪奇クラブ、
そうそうそう安いウェブサイトで検索してるんですよね、
だからね、あのね、そこすごいよくて
噂ばっか言ってそうやなみたいなな
んかね、やさことかが電話かける時のなんかこう画面のなんかこう文字の感じとかがなんかね、やっぱあの2000年代のウェブサイトとかのあの感じなのよ、あの今のこう洗練されてるウェブサイトの感じじゃなくて、なんかフォントとかね、なんかこうあのこう
平面っぽい感じ
位置の感じとかね、 あれね、
いや、そう、ポケモンの裏技とか持ってたウェブサイト背景黒のね、
てか あれあのこうあなたは何番目の何番目の
切り番とか
あったな、ね、基本的に全部切り番ありそうなサイトなんだ、
あ、分からん、出
てくるサイトがね、
切り番報告せなあかんタイプのサイトやな、ね、確かに、
てかそこに関しては多分電脳コイル放送時代は多分
あのなんか多か
ウェブの感じってリアルだと思うんだけど、
ね、まだあったよね、ああいう感じの、
今見るとね逆に懐かしいんでね、なんかちょうどあれぐらいの感じっていうのがね、うん、そう
懐かしいや、
そうなんですよ、でなんか結構ホラーだなってのは結構やっぱ思ってて、その、まあ、ヌル自体のまあビジュアルとかも含めて、あとまあその交差点の向こうでこうずっと手招きしてる影だったりとかって、うん、めちゃくちゃ結構一個一個描写として怖いなっていうのもありつつ、でなんかこうその真相を掘り下げていくと古い空間になっていくっていう流れとかも、うん、まあ、なんか結構本当にホラーっぽいなっていうか、なんかあの懺悔って映画見た人、なんか
ごめん見れないわ、
一昨年ぐらいのホラー映画で、なんかその実話怪談を収集してる人の話で、
日本の映画、
日本の映画、うん、でなんか残った汚れって書いて残念なんだけど、でなんかその一個一個の怪談をこう話して検証していくみたいなん で検証していくと、例えばその私が住んでる部屋の中でなんか夜になるとなんかこうほうきをこうザッザッザッって吐く音が夜中するんですっていう階段が投稿であって、でなんかその階段を調べていくと、まあなんかこう実はそこの建物が昔遊郭だったってことが分かって、でそこの遊郭で昔自殺した女の人がいると、首をつって自殺した女の人がいるっていうなって、えじゃあそれってほうきでザッザッって畳の上吐いてる音じゃなくて、首つってして死体の帯が、着物の帯が最後
絹ずれして
下でちょっと死体が揺れてる間のザッザッザッって床を絹が擦れてる、布が擦れてることだったんじゃないみたいなんで、なんかその階段一個一個をこう考察していくみたいな、はい、あの映画で、でそれをなんかやっていくと、そのまあいくつか作り話だったり、だその実はこういうことだったんじゃないっていうことが分かってるんだけど、なんかでもそのやっていくと、私の部屋実は昔こういうことがあってっていうのを調べていくと、私の部屋っていうかその場所一帯が実は昔こういう施設だったから多分そういうことが起こるんじゃないですか、えでもそこの施設にこういうことがあるっていうことはあって、ね、階段一個掘り下げていくことで実はその土地自体がどういう場所だったかっていう、なんか土地の記憶を辿っていくみたいな話で、なんかブラタモリ足すなんかその階段みたいな話なんだけど、なんかそれも最終的にこう掘り下げていくと、その階段があった町とは違う町にそもそもここを建てるきっかけになった財閥が掘ってた炭鉱みたいなところに行って、 でそこに行くともうそこは本当に行っちゃいけない、行った人はマジで、なんかそれまではただ人から体験談集めるだけだったのが、最後その体験談があった場所をたどっていくと、最後の最後にたどり着くのがそこは本当に行っちゃいけない場所っていうものが出てきて、でそこに行った結果、それまでは階段、人から聞いた階段を語ってた彼らっていうのがいよいよ最後の最後で実際に怪異にさらされるっていうのが、あの残影って話なんですけど、なんかその
フィクションですか、
あえフィクションフィクションフィクションだけど、でもその流れってめちゃくちゃ電脳コイルっぽいなっていうか、ね、
リスペクトしてるんじゃない
ですか、データよね、それね、
そう
残ってるデータ、
なんか何があったか、そう全部データに置き換えられてて、でそれを古い空間っていうのを辿っていくと、最終的にだってたどり着くのが大黒市の話じゃなくて、金沢の、研究所の話だって、金沢の研究所に行くと、それまでは本当ただ怖い対象だったヌルっていうものが、そのさっきジェフ言ったみたいに、これはなんか幽霊とか得体の知れない、なんかその空間に入って帰れなくなった人のあれとかじゃなくて、もともと研究で使ってたその乗り物でした、意識を向こう電脳世界に飛ばすための乗り物でしたっていうことが分かってくるっていうあたりとかも、あなんか すごいいいなっていう。
ね、この話でね、なんか最初なんか都市伝説かもみたいな感じでいろいろ出てくるの、うんうんうん、だから最終的になんでこの例えば古い空間ができて、みちこさんっていう都市伝説は最終的にじゃあみちこさんって誰だったのかっていうところ、うんうんうん、全部わかるんですよね、うんうん、最後に最後の最後に。
でもそこで真相へのまとめ方、その最初階段みたいなところから始めて、真相のまとめ方っていうか、そこかっていうのが ね
ややこしさがそこなんですよ。あのその最後の最後に真相が全部出る、はいはい、あのメガバーが電話かけるじゃないですか、
あれもね、
あの病院であって、はいはい、あのお好み先生の奥さんですよね、そこでその今まで23、4までやってきたことがグルンってひっくり返るじゃないですか、全部実はそっちやったんやっていう、
23、4話じゃない25話のラストでそこで
1個手前
のおばばから電話が、ラスト1話の1個前のところで電話かかってきて、4423っていうのは甘さはそのイサコのお兄ちゃんじゃなくてイサコ本人だったっていう、
そう
俺もう初めて見た時さ、もうあと1話で終わりかって思ってる
から、そうそうそうそう、
えここでその
そのスイッチするみ
たいな、そう
確かにね、
そうでもそのスイッチをすると全部つじつま合うんですよ、
うんうん、
スワーって全部最後の1話で、4423のアーサー優子のお兄ちゃんじゃなくて、うんうん、甘さ優子だったってことは、じゃああの病室で
見てたもの、
そう病室で見てたものは何だったのか、
うんうん、
みたいな、
うんうん、
ね、とこ全部ブワーって回収していて、
いや、ね、だからもうそこ以降のさ、その実はその向こう側、その美智子さんがいる場所っていうものがこういうことでしたっていう、その真相が明かされるところの、うん、膝を打つあそれかって膝を打つものと、あと、まあ、もういちいち全部悲しい、
そう全部悲しい、うん、
そんなお兄さんいませんよっていう
5年前に
もう
死んでますっていう、ね、だからその、ね、まあ、ネタバレしちゃうと、そのネタバレしますが、あの
ネタバレします、
今もしてた
よ、まあ、結構してたみちこさんがいた場所っていうのは何かっていうと、伊佐子からだからずっと伊佐子っていう主人公は何をしようかっていうと、そのキラバグっていうのを集めて向こう側を開くことによって、う
ん、あの兄貴の石を
そうそうそうそう、うん、集めることによって、その体は現実に残してるけど意識だけをその電脳世界の側に連れて行かれてしまったお兄ちゃんっていうのをもう一回その電脳世界との扉を開いて開くことによって、お兄ちゃんの意識を連れてこようとしてる、
お兄ちゃんを助けようとしてるんですよね、
してたんだけど、結局話を進めていくうちにどうやらそのお兄ちゃんはもう死んでるってことが分かって、じゃあその彼女がイサコっていうその主人人物が言ってるそのお兄ちゃんとのその思い出みたいなものは何だったのかっていうことが分かって、
実際その物語の途中でイサコがそのお兄ちゃんのお見舞いに行くシーンがあるんですよね、
うんうん、
でなんかそのお兄ちゃんがベッドで横たわってて、うんうん、でなんか
お兄ちゃんみたいな、私が絶対助けるからみたいな、もう全然起きへんんですけど、意識は電脳世界に行っちゃってるから全然起きへんんだけど、なんか語りかけるっていうシーンがあって、で、その病室の番号がね、4423っていう病院のその病室の番号が振られてて、なんかやさこもやさこで、なんか昔遠い記憶に4423っていう名の男の人と喋ってたことがあって、あ、じゃあこの4423っていうのはもしかしたらいさこのお兄ちゃんじゃないのかみたいになって、なんか物語の途中で、私お兄ちゃんだ、あなたのお兄さんと会ったことがあるかもしれないみたいな、どういうことだみたいな、詳しく教えろみたいな、求め探してますから、どういうこと詳しく教えろみたいなって物語が進んでいくんですけど、ね、最後の最後にそう、この4423って呼ばれてる人はいさこのお兄さんじゃないです、いさこ本人です、
いさこ本人だし、こう誰だったかっていうと、結局その交通事故によってお兄ちゃんが死んじゃったっていうことですごい心的にすごいこうトラウマになっちゃった彼女を救うために、そのトラウマを治療する、そのさっき言ったみたいにその電脳の世界に、まあその意識を飛ばすことによって、その例えばあらゆる機械とかをね、人間が動かせるなら、逆に機械の方から人間の意識に訴えかけることによって、それをまあどうにかすることができるんじゃないかって技術、その開発途中の技術があって、でその技術を使えば、その事故のトラウマで心を閉ざしちゃった女の子っていうのをに機械の側から働きかけて、そのトラウマっていうのをなんとか癒してあげることができるんじゃないか、でその彼女のトラウマを癒すために疑似的にいつかはお別れをしなきゃいけないんだけど、今直接はい昨日の事故でお兄ちゃん死にましたっていうのは受け入れられないから、ちゃんとお兄ちゃんとのお別れをするための期間を設けるための空間として、その向こう側っていうものが、その
そう電脳医療空間なので、
そう作られて、でその中でだから、その疑似的なそのお兄ちゃんこと4423っていうプログラムと、その幼少期のいさこは対話をすることによって、ちょっとずつお兄ちゃんと綺麗なお別れをするはずだったっていうその空間っていうのがあって、でそれが結局だからその、まあ、コイルスが、メガバスに吸収されたりとかする中で、その廃棄されて、空間だけが廃棄されて残ってしまって、でそれがだからその都市伝説を生み出しているし、まあ、かつそこにその意識だけを人を意識だけ人を連れていく装置だったヌルみたいなものというか暴走して、ただ本当にもう人見つけ次第どんどんこう意識引っこ抜く存在になっちゃったから、ちゃんと自然化してたんであって、もともとはだからそういうその人を治療するために作られた場所だったっていう、
そうでだから、この空間が廃棄されること、空気が廃棄されちゃったから、そのね、アマゾン以降一旦確か取り残されるんですよね、電脳空間で。当時コイルスの技術者やったやさこのおじいちゃんがその技術を使って、その電脳空間からいさこをなんか引っ張り出すみたいになってなるんですけど、結局いさこは戻せるけど、おじいちゃんが残っちゃったかな、残っちゃって取り残されて、そのおじいちゃんがそのなんか電脳空間となんか乖離、現実世界の乖離に体が耐えられる、もうおじいちゃんなんで亡くなっちゃうみたいな、確か話やったような気がする。で、なんかその時にその現実世界とその電脳世界を開けるため の, その影に使ったプログラムみたいなのを、機密情報やから、デンスケに、デンスケの組合にそうね、なんかプログラムみたいなのをして、で誰かの手に渡ったらもうやばいから、こんな空間があるって知らなかったらやばいから、全然関係ないやさこにデンスケをプレゼントして、隠しておいてあったっていう。
だからこそやさこがこう夢でそれを見ちゃって、
そうそうそう、デンスケが近くにいるから気を捨てられちゃって、仮想空間にいるやさこを治療するための4423と会っちゃうみたいな、
そうだから基本的に4423っていうのはそのこう人の気持ちのこう、なんかこう穴みたいなのを埋めるための存在としているから、だからなんかこう彼と会うことっていうのはものすごいこう安心感があったりとか、して、でだからすごいでもこう悲しいのがさ、最初まで分かるのが、こうイサコの治療のために4423とイサコはだからその空間でずっとこう、ね、甘い蜜月を過ごしてたわけだけど、それでも最後いよいよもうイサコと4423はお別れしなければいけませんっていう日に、だから優子が、よそきの優子が間違えてそこに迷い込んじゃったことによって、綺麗にお別れができなかったっていう、 でそれによってその電脳空間の中にまだ治療中だったお兄ちゃんと一緒にいたいと思ってる意識、伊佐子の意識自体はその空間に取り残されて、それが美智子さんになって
しまって、そうそうそうそうそうそう、
だからこう伊佐子の話としてはちゃんとお別れができなかったお兄ちゃんにお別れを言いに行くってことの、あ、今思ったけど基本的にちゃんとお別れが言えなかった人にお別れを言いに行く話ですよね、うん、基本的に、うん、あの行動原理がそのあの人、直太くんじゃなくて、男の子、
あれの話を
してるん
だ、
ハラケン、
誰って言った
、直太くん、直太くんはね、全然なんだ振りくりとかハラケンもだって
そのお別れだ、
ね、そうカンナちゃんに、カンナちゃんにお別れを言うだし、でちょっとまあちゃんとは描かれないけど、まあ、一応多分ヤサコもさ通ってた小学校で、前に通ってた小学校でいじめちゃってた、
あ、そうそう、金沢でいじめ
た、そう、何ちゃんだっけ、その女の子にこうちゃんとさよならを言うっていうか、 うん、そこにけじめをつけに行く話であって、そう、なんかちゃんとね、こうお別れっていうかさよならを言いに行く話っていうのがね、
よくできた話だよな、
そう、それを最後さ得た、だからでもそのさっき言ったように4423時代はさ、すごいこう人の会った人に安心感を与えるというかさ、あのプログラムだったわけなんで、最後こう終わった後にね、全部終わった後にハラケンとね、結局こうやさこちゃんが一緒にいてさ、こう4423って何だったんだろうねみたいな話をしてる時にさ、なんか あの場所にいた時の気持ちはなんかこう切なくて、なんか悲しくてっていうのをやさこちゃんが言った時にハラケンがちょっと苦しいって言って、それって初恋なんじゃないって言ってからポッてね、そう、はいっていう、そうっていうのもね、そう、なかなかいい言い方
がね、まあ、甘酸っぱさとかもこう、うん、全部全部こうしてパッケージがすごいね、全体的に、うん、
よくできてるよね、最初の方にも結構伊佐子はさ、うんうん、あのなんだ、矢佐子に対してさ、あなたかつていじめてたでしょとか言って言うじゃん、うん、だからその同じこう心の穴がある者同士だと分かって
る、そうそう、分かってる、
そう、それ言うっていうのとかもさ、なんかすごい最初から最後で、ね、多分本当に 2回ぐらい見た方が面白い、
見た方がいい、
味わい深い、
そうそうそう、
あ、この時だからこう
言ってるんだみたいな、全部分かる、うん、
ね、味わい深い、
で誰も見てなかったよな、
うん、もうちょっとさ下だったら逆に見せたりしたのかな、その小学校だからリアル電脳コイル世代っていうかさ、その小学校6年生で電脳コイルやっててとか、
いやーむずいっしょ、
どうなん、あのアニメは結構話題になってたの、めちゃめちゃ、
でもなんかね、
で一部では多分、うん、後から俺も話題になってるっていうのは後から知りましたけど、うんうんうん、やってた時はやっぱり知る人と知る、うん、両アニメテキスタンス、
あ、でも
でもなんか賞を取ってます
よね、2007年に文化庁メディア芸術アニメーション、まあ優秀部門と、うん、まあ、東京アニメアワードとか取ってるんだけど、星雲賞って SF の SF 作品の賞、うん、結構ある、有名な賞あるんだけど、星雲賞をその年に取ってるから、
結構じゃあまあ名は知れてた、
うん、でも全然なんかどっちかって星雲賞って あれですよ、なんだろう、例えばね
SF
の
きっかけみたいな感じ、
あ、そう、
あ、でも七瀬再びとか、うん、あのタイムリープものだと、あ、でも日本沈没とかね、あの有名なとこだと、ね、まあ、撮ったりとかしてるショーなんだけど、でもなんかだから子供、
そう、子供
向けじゃないんですよって感じじゃない、
しかもあれなんですよ、その6時半からやってて、6時がメジャーなんですよ、
あ、そうだった、王
道野球、
そうだった、そうだった、
王道野球漫画、
すごいな、
そう
で、スポコン漫画から、そ
う、あの、なんだっけ、ゴロちゃんのね、ゴロちゃんの成長が見れる熱いね、で、俺、中学の時野球部やって、うん、だから、で、もうみんなメジャーは見てるんですよ、俺の周りのやつ、うん、で、俺は、なんか最初、なんか俺あんま野球に興味ないのに野球部やって、うんうん、だからみんなメジャー見てるからしゃあなし、俺もまあ話についていくために見とくかみたいなんで、はい、メジャー見始めて、でメジャーまあまあまあまあおもろいけどみたいな、うん、野球あんま興味ないしと思ったら6時半からどえらいアニメやってるみたいな、誰もがメジャー終わった瞬間
確かにあの曲も含
不穏な感じ
だよね。なんかさ、後半行くとさ、ちゃんと終わり際はすごい明るくなるんだけどさ、もう始まり方すごい不穏だよね。
映像も不穏だよね、ちょっとね。
マンホールから。だから俺もう日曜の練習の時とかはもう電脳コイルの話したいのよ。みんなメジャー俺はてっきりみんなメジャー見た後電脳コイルを続きで言ってるもんやと思った。
昨日電脳コイル見た
の、ね、昨日電脳コイルさみたいな話したいのに、もうみんなは電脳コイルがむずすぎてメジャーでやめてんのよ。もうメジャー見たら飯食うてんねん、もう6時だからだからもうなんか一人だけなんならもう後半から俺メジャーミンクなんて電動コイルだけ見せたから、メジャーの話にはついていかれんけど、その後電動コイルの話するみたいな
見てねえわ
大人だな、ちょっとかっこいいです
でも確かに生きてたかもしれない、ね、ちょっと電動コイルにハマってる俺かっけえ
中学生だったらメジャーしか見てない
そうそうそう、そのギャップ
ねえ、
誰でも分かる王道かっこいいスポーツマンガー後にあの入り組んだね。
今日でもね、だからさっきも言ったけど前半部分はまださ見れるんだよね。 その、まだ電脳ってガジェットを使った少年少女たちの話って見れるんだけど、後半ほんと真相に近づいていけば近づいていくほどね、なんか
あんま流し見できないからな、最後の方は、
うん
う
ん、前半はまあいけるけど、うん、ミゼットの回は流し見でいいです
でもミゼットの回もさっき初めの話だけどミゼットの回ってまずはその、ね、テレビアニメシリーズによくあるじゃん、さ中間地点でさこれまでの経過報告みたいなのさなんかこうまとめたりとかさ、
海江の弟の喋り方もちょっとイラつくよ
それはあなたの批判しかないです
よあいつ嫌いや
だいたいほらスポーツもののアニメだとさ、なんか後輩で記録つけてるやつがさ、
伊佐子さんは本当に強くてみたいな。
なんかだいたいこう記録つけてる系のやつの視点で振り返るじゃん。なんかああいうのでこうなんかこうロボットアニメとかだとなんかそのさこうこあのこう指令を出す部屋にいるなんかこうさあのそういう戦闘記録をまとめる人みたいなのがさ、こう何月何日の戦闘でクールでしたみたいなさ、なんか結構その感じの話だと思うんだけど。生き物の記録、うん、でも最後の最後で多分前半パートから後半パートのハードな部分に行くきっかけになる、その要は猫目っていう後半のそのさらに黒幕の人物っていうのがちゃんと正体を表して出てきて、それと原健っていう人物が話すっていうシーンがこう終盤にあるから、ちょっとね飛ばしもできないんだよね。
あれ終盤に持ってくのずるいです
よね。ずるいよね。
そう飛ばしてるもんな。
そうあの俺普通に見てたら多分飛ばすんだけど飛ばさず
に最後の最後に実はあるんですよ。
そう
猫目と原犬のね、
それはあるからね。そうだ、あんまり飛ばしてみない。でもなんかこう思うのが、まあ、多分電脳コイル難しいって思うのが、うんうん、まあ、難しいっていうか多分見づらい部分の一個としてあるのが、まあなんか今結構テネットって映画が、まあ、割とこう難しいみたいな、なんかそうノーラン監督のその時間が逆行する世界のね、なんか話映画結構難しいみたいな言い方されてるけど、なんかでもあれが難しいのってなんか、まあ、構造として難しいっていうのも一個あると思うけど、うん、なんかそれともう一個その作中で出てくる専門用語みたいなのをそのほぼほぼ説明をしないでボンボンその新しい情報を出していくっていうのがあるから、なんかそれは結構なんかその情報とか、 なんかそこで起きてるそのさっき説明ちょっとチラッとされたことがこうなってるからこうなってるみたいなのを理解しようとして見てると、そのこっちの理解が追いつく前にどんどん物語が展開していくから、
そういうもんなんやと思っていかないと、
そうついていけなくなるってあるんだけど、結構電脳コイルに関しても結構その感じがある。
そうねやっぱ結構止めたりとか、
うん、あと何だろう、戻したり
とか、ね、あとちょっと調べながらとかしてみたからな、
うん、だから一気見しないと、うん、もうなんか、うん、ポンポンポンって断片的に見てたらなんかイリーガルって何やっけ、
そうなるよね。
キラバグって何やっけみたいな、
イマーゴって何とかって、キラバグとメタバグの違いって何だったっけとか、あとこの時チラッと話したのメガマスとそのコイルスの関係とかも、なんかちょっとこうちゃんと理解しようとしてみないと、
どっちがどっちだ、
どっちだっけ
みたいな、どっちだっけ、なるFF13 みたいな感じですよもう屈指のこれ国運のファルシのルシがパージしてみたいな、
やべ見てねやってない
から何っていうの、
何みたいな、やってても分から
ない。そう。なんかでも同時になんかその情報量が気持ちいいみたいなのの作品によってはあったりとかして、うん、まあ、結構電脳コイルその感じだとは思うんだけど、でも結構やっぱ見るのは大変、うん、後半に行くにつれてはね。
エネルギーいるかもな。
うん。
でもハム好きな人は好きよ。うん。
でもなんかよくそん なんか習慣で見れてましたね。習慣っていうか毎週みたいなんで、
まあ、メジャーみんなあかんかったから、ね、
話に聞いてい
た、ね、そうそうそうそう
途中から放
棄して途中から捨てたけど五郎君の成長よりも小さこの方が大事だったから
し、なんか俺はもう見直すことを前提でもうあこれなんかが出たら絶対見ようと思ってとりあえず毎週一生懸命見ようみたいなスイッチがもう途中から入っててメモとかしてた。
すごいすげえ。
用語
が勉強してる。
電脳コイラー。
電脳コイラー。典型的電脳コイラーじゃないですか。
いやそうだから当時はそのネフリとかマップラとかないから、
ね、再放送とかもね。あったかな。あ
NHK 割と再放送はするイメージあるけどね、
うん、なんかあったかもしれんけどその見ようと思ったタイミングで見えないんですよ。
確かにね
YouTube とかは多分なんかその違法のやつとかもなくて、
うんうん、あモルモクが一番輝いてたかもね。そうアウラがあったその時も
結構、ね、のめり込むタイプなんで一個のこう作品とかそれがありまして
電動コイル見ながらメモってる人
は初め
て
見た。用語がなんかこう走り書きしてるみたいな。なんだっけみたいな
今思って
戻れないから絶対
そうそうそうそうそうそうこれは、まあ、そんなにハマったアニメもないから結構電動コイルは当時もう自分はめっちゃなんかこうダンスとかやってたのと同じぐらいハマってたから、
ほら経験としての熱量一番高い。
高いね。
まあ詳細なことはもうそのみんなの方が覚えてると思うけど、その熱量的なものは当時すごかったと思う。
でも結構これすごいこう原体験として見れてるのがいい一番見方なんだろうなっていうタイプのアニメっていうか、結構なんかアニメ作品ってもちろん。ちっちゃい頃に見てればドラマも割と体験的にはなると思うし、子供系のアニメーションって大体そのジブナイルっていうか見てる子供と大体同年代ぐらいの子が主人公だったりとかするから、なんかそのアニメを見たことってまあイコールで結構体験になる感じってあると思うんですけど、なんかでも電脳コイルって富にそれが強いというか、なんかやっぱこう27になってよかったよって言われて見て確かにめちゃくちゃ面白いっていう電脳コイルと、リアルタイムでなんかまだその10代とかの時にこう電脳コイルを見るっていうのって結構なんかそれは意味合いとして違うだろうなっていうか、
それは違いますね。どっちかというとなんか電脳コイル、当時の電脳コイルはなんか、うん、なんていうんですか、この話の複雑さの大どんでん返しというよりは、うん、そのガジェットのワクワク感先行で見てたところがあるので、
不穏なザワ
ザワする感じで
結構そのなんか、まあ、甘酸っぱい感じとかもあったから、うん、その結構いいなんかニュアンスみたいなのが頭の中にずっと残ってて、うん、もう一回見たいなとかって思わせるなんかこうものがあったなっていう、うんうんうん、
整理しきれないモヤモヤした感じって結構ね引きつけるもん。何なんだろうあれは見てみたいな。
なんかこうでもこう原体験になる系のアニメとかって、うん、なんか割とこう作品の物語のガジェットとかまあなんか設定とかもろもろっていうのがなんかこう割とこう思春期とかそれぐらいの時の整理っていうか自分の中のこう感情みたいなものと結構。結びつきやすい感じってなんか結構そういうモチーフが入ってることって多いなっていう気はなんかすごいして、まあなんか雑だけど例えばエヴァンゲリオンとかって 見た時のなんかあれは別にそのロボットアニメでまあエヴァンゲリオンロボットアニメっていうとまあうるさい方のねエヴァ警察の人にあれロボットじゃない
エヴァ警察が
って言われるかもしれないけど、まあなんかでもエヴァンゲリオンとかって、まあ単純にそのね、そのエヴァンゲリオンっていうのはその、まあ格好好きはロボットって言いますけど、ロボットに乗って戦う、うんぬんの前に、まあなんかその、例えば、電車の中のこう、夕日が差し込んでる電車の中のこう、心象風景みたいなのだったりとか、なんかこう、シンジ君がずっと聴いてるカセットテープのこう、ね、あの、ウォークマンのこう、ぐるぐるぐるって回ってるとかって、なんかああいうなんか一個一個の、ああいうガジェットみたいなものだったりとか、なんか、そういうのが結構絶妙にこう、まあ、そこに限らずなんかもっと今言葉にできないんだけど、なんかエヴァンゲリオンってなんか単純にロボットアニメだからいいとしてできないからいいと思って、なんかこう思春期の時に見るとそこのこう気持ちっていうか感覚とすごいこう一致する感じってあるからなんかいい作品だなって思うんだけど、結構電脳コイルもそれに近い感じっていうか、
うん、それはなんかある、うん、
ちゃんと体験としてグサッてなんか傷つけられている感じがするよね、
うん、なんか
さらっとしてないから
、うん、3週間見た時のエモさなんかまあ基本的にシリーズもののアニメって一気見しててもなんか 最終回って俺どんなにつまんねえなと思ってたのにニューシーズンでもなんか最終回だけ見ると、まあ、最終回までたどり着くなんか本当になんかこうこいつらと会うのはもう今日だし気持ちになるじゃないですか。
もうね、終業式やん。
でも、クラスやん。でもさ、特に小さい頃見てた作品とかそうじゃない、このデジモンの最終回
とか。確かにそう、最終回ってなんか、
そう。
なんか今よりもなんか、はぁってなってたわ。
そうそう。
確かに、終わるんやんみたいな。
俺はその、最終回見れない病っていう、
初めて聞いた。
昔からあって、例えば、すごい思い入れのある漫画とかの最終巻も読んでないのマジあって結末も知らないみたいな。
例えば、
それ待ちは私最終巻買ってないんで。
マジっすか。
ネタバレの類のツイートとかが入ってこようものなら、はいはい、そのミュートしまくってたから、はいはいは
い、お別れしきれてないんだ。
みつこさん
が。いやだから俺すごい
まだまだ完結するじゃ
ん。ノスタルジックなものとか好きなのってもしかしたら何かをまだ終わってないやつ
終わらせたくない
そうそうそうっていうのが、まあ、てかけどまあ電脳コイルは最後まで見ましたけど、まあやっぱあのねグッと持ってかれる感覚って特にやっぱ見たのが10代だったからやっぱ強かったし、
モルさん、みちこさん説
完全にさ、モルさんさ、こうさ、あの今の感じだとさ、やさこの声が聞こえてもさ、多分戻んないよ、ね、そのままこっちの方が居心地いい
なんかもしも
やさこミュートしてるから
あの俺の意識が連れてかれてこうなっててもちょっと呼び戻そうとしないであ
のずっとブランコとか言うじゃん
大丈夫、もう2時間ちょいかしゃべってる
8時まで
行
ける。行ける。
そう、なんかね、それはすごい。なんかもう、デッドコイルはね、こう、最終回も、こう、最終回だね、お別れって話じゃなくて、うん、結構もう、本当に最後の最後まで、残り5分ぐらいまで、展開をし続けて。
そうだよね、展開し続けるよ、マジ
で。で、エンドロールで、こう、曲流しながら、ちょっとエピローグをやるぐらいの長さだったから、なんかそこまで干渉にしてるほど余裕はちょっとあんまくれなかったんだけど、まあ、それがいいんだけど、なんかでもすごいこうデノコイルリアルタイムで見てたらなんか多分そのあれが終わった時のそのやっぱ一つなんか自分も成長したなみたいな、成長したなっていうかなんか一つ時代が終わったなみたいな感覚とか絶対あっただろうなっていう感じの作品では、うん、僕はエウレカセブンとかね、そういう感じなんですかね。
あ、そうなんだね。
リアルタイムで、
一応リアルタイムで見てたアニメって、
そう、
でも俺それこそデノコイル、
うんうんうん、
コナン、
ああコナンはね、
そっちになっちゃう、ね、
終わってないもんね。
そう、でも確かに俺小学生の時とか、
うんうん
うん、コナンは無限にやってるじゃないですか。
やって
る無限にコナンは無限にやってるのに
無限に人死ぬからね。
なんか他のアニメとか、うんうん、終わんのってなんでやねんってめっちゃ思ってました。
そう思うけどさ、
終わらないよみたいな
って思うとよ、うん、長寿のテレビアニメシリーズってそれはそれでどうなんだってちょっと思ったよね、うん、なんかその綺麗にやっぱさ、ドラえもんとかってさ、うん、シリーズの中でさ最終回がないからさ、もうこっちが見なくなって別れるしかないじゃん、うんうん、でもなんかこう
確か僕わかんないけどあれずっとやってんの、一回なんか最終回やって休んでまたやってんじゃないの、なんかどうなの、帰ってきたドラえもんみたいな、なんか最終回っぽいのテンポでやってたんじゃないの、なんか
いや多分一回やったとは思う、多分どっかでは多分やってると思うんだけど、うんうん、でもなんかもう少なくとも僕ら世代にとってのドラえもんってもう、
まあ確かに。
あの世界は終わらずに
続く。そう、だってあのスタイル、その1話完結のホーム、うん、ホームあったか系アニメって無限に量産できますよね。オチとかないから。
だからそれはなんか展開するアニメシリーズじゃないからってのもあると思うけど、うん、でもなんかやっぱこう、基本的にね、やっぱこう、自分と同い年ぐらいの人物が主人公の話で、なんかまあ最後彼らが冒険を終えて大人になるっていうか、そこを卒業していくっていうのをリアルタイムで毎週見ていて、で彼らの卒業と同時に、ああ俺もそっかーっていうのが結構なんか、だからデジモンの僕は2まで あのじゃあ V モンの時のデジモンまで、
あー2個目のやつだ。
そう、2個目のデジモンまでとエウレカ7は割とその感じで見てたかなみたいな。
まあ、エウレカ7は確かにレントンの成長を自分重ねるかもね。
僕ちょうどあれは中1で見てたので。
なるほどね。
中1でね、エウレカはねめちゃくちゃ来るんですけど。
確かにめちゃめちゃいいかもね、それ。
あとデジモンはね小学生で当時ちょうど見てたからっていうのは、なんかそういうのあります？なんかとか
日暮らし、
日暮らしか、
当時そのリアルタイムで見てて、
はいはいはい、
まああれあの解決編とあれがあって48話くらい
ある、はいはい、そんな長いんですね。
アニメでね、そもそも原作はもっとクソ長いけど、まあなんかどっちも確か俺はリアルタイムで見てて、あ、こいつらとこいつら来週からこの時間のこの画面に映んねん
だ。あ、そっめちゃくちゃわかる。
あ、日暮らしはエンドまでちゃんと見てるんですか？
うん、
最後まで。
もうハマりすぎて、その原作の長いやつも全部や
っつ。ああ。今のモルさんのめちゃくちゃ
来週この画面に
来週のこの時間つけてもあいつ映んないってなんかさ、それってさ、それをさ、いくら VHS とかさ、その DVD とかでさ、ソフトで後々買って見てもさ、その再生して好きな時に呼び出せて見えるっていうのはさ、なんかあいつと会えてるわけじゃないんだよね。
もう違う、それは全く違う体験。
特に言って面白いね。そういう意味でも不可逆だから、ずっとテレビはずっとね戻らないからな。
そうだ、その感じはすごいわかりますね。
確かに。
なるほどね。いやいいな。僕さ、小学4年生ぐらいからさ学習塾通ってて、その週に 2,3 回行ってたのよ。だからさ、だから小学3年生ぐらいまでちょいちょいアニメとか見てたんだけど、突然行けなく見れなくなる
って
感じで、だからね、そういう経験すごいいいなって思うわ。いいね。
めっちゃ暗いよ。
毎週のね、ここでテレビ見るって。
そう。
初めてで、しかもいつか終わっちゃうっていう。
うんうんうん。
終わっちゃうっていう。ロスじゃん。
いやでもロスってなんか俺あんまりなんか、まあ、アマロスぐらいからアマロ、ね、ロスって言葉をなんかテレビドラマ終わった時に、ね、使ってたけど、なんかその時はロスとか思ってたけどね、その前からやっぱロスって気持ちもあったね。
そう、確かに
ね。
ハンザーとかそんな感じですよね。ハンザーって、うん、あの TVer とかでやんないでしょ。
あ、そうなん
だ。そうなんだ。
だからもう日曜のあの時間にそのテレビの前にいるしかないんですよ。
あ、そうなんだ。
半沢直樹って
面白い。
だからなんか半沢直樹だから何やっけ、なんか半沢直樹やってたクールの間なんか水道代上がるみたいな、
見
た。
あ、そう
なんだ。なんか水道の消費量が増えたみたいな、なんかニュースとかあって
家にいるからみんなが。
だからそういう話で言うと、うん、もう半沢とかは多分アマプラとかで出ないんですよ。
なるほど、ね、
出るかもしれんけど、
まあ、ちょっと間枠だろうね。
だから久々にみんなそのリアルタイム哀愁を感じたんじゃないですかね。
確かにね。
みんなだからそこでしか見れへんから、
後
追いとかないから、
はいはいはい
はい、
なんかそれはなんか不便だけど大事だよ。
大事
大事。
すごい、それはもう
なんかでもそれって毎週その作品を見れるように多分割いてたカロリーっていうかさ、ね、その時間に家にいるようにしてたなんか生活リズムとかなんか そのことも含めてのなんかこう思い出というか、そう
結構なエネルギーだと思うからね、うん、毎週その時間、
うんうん、
わざわざっていう感覚もあるだろうし。
あと俺エウレカ7ですね。
うん、
昔のエウレカ7っていうのが原体験になってるのって毎週日曜の朝7時から7時半でやってて、
早起き、
そんな早かったんだあれ。
そう、それを見て、まあ、その再放送とか多分深夜とかでやってたかもしれないけど、一番最初の放送は東京だと7時から7時半 でそれを見て8時からの部活に行くっていうのが中学生の頃のルーティンだったから、なんかそのエウレカを見ることの中に多分を見て思い出すことの中にうっすら多分部活やってた時のこととかも、うん、
なるほどね、
そう、うっすら入っていて
情報がもう裏側にあるんだね。
そう、それも込み
でログがあるんだ、それが。なるほど、
リンクしてる。
そう、リンクしてる。でもなんか逆にだからその電脳コイルはもう今別にさ寝振りでバッて一気に見てるからさ、なんかそれを見てた時の何かとリンクは全くしないからさ。
そうね、僕もそうだったな。
そう、なんかだから普通にあいい作品だなと思って見たけど、なんかこうそこでリンクできないっていうのは結構ねもったいないなと思うのね。そう、それで言うとね、ストレンジャーシングスがさ配信で一気に出るじゃないですか、うん、あれも毎週放送とかの方がいいよね。確かに
確かに。
そう、
あ、ストレンジャーシングス毎週放送だったら俺かじりつくな。そう、
ネットフリーズは別に毎週やればいいのよね。毎週やれば別に一気にバーンって出さなくてもいいのよ。
アマプラはそれやるからね。
あ、そうなんだ。
その今はだからそのザ・ボーイズって今多分一番話題になってるやつは毎週金曜配信、朝9時配信開始って感じで1話ずつ上げてるから、うん、そう、
なんか毎週ね、不便さとかっていうのは結局なんかそのエネルギーなんかまあ見れないって不便なことじゃん、うんうんうん、なんかその分まあやっぱその場にいなきゃいけないとかっていうなんかこう行動をなんか自分がこうしていかないと無理だから、多分そういうのとか込みでこうすごい刺さるとかっていうか、うん、熱量だから、なんかそういうまあ老害っぽいけどまあ便利さとはまあ離れたところになんかこう、
だからそのさ、ベンヤミンっていう思想家の人がさ、アウラの喪失って言葉言ったんだけど、それさ、複製技術によって絵画がさ複製いくらでもできるの、うんうん、この絵画やばい、これ1枚だった時の輝きといくらでも複製できるポスターにできます、うんうん、なった時の輝きって変わっちゃうと、うん、でただそのテレビの良さっていうのもあるけど、多分もうこのなんだろう、アーカイブ時代になってしまった今、あの時の僕らが感じたその戻れないなんか、うん、その輝きみたいな多分ね、もう復活はしなくて、うん、その今の僕、こう若い子たちがどういう、これ、うんうん、今の状態でどうなるか、いやテレビで毎週やりなさいって言ったところで、うんうん、なんか本当は見れるんだけどなって、
う
ん、
そうそう
なっちゃうっていう、
まあそう、
そう、なんかね、これ悲しいことだけど、
なんかすごいこう不思議なのが、多分その今アウラも話し始めて聞いて、うん、あーってなったんだけど、こう複製できることによってなんかその価値自体がっていうのはあると思うけど、なんかでもそれってずっとこうメディア変わるごとにあったというか、うん、なんか例えば一番最初って、まあ、映像で言うと映画があって、映画館に見に行くっていう労力をかけていくから、
それまさにアウラの喪失って、
なんかその映画館で見に行ったあの時、だからあの夏の劇場に、まあ、ちょうど昨日か、あのテレビで金曜ロードショーやってたからで ET やってたから、なんか割と ET の思い出みたいなのつぶやいてる系のおっちゃんツイートがね、割とタイムライン上に上がってきて見たりしたんだけど、結構なんか出てたのが ET を見に行って、そのあまりにも ET が混んでて見れなかったから、その隣の劇場でやつは食人族っていうまあホラー映画を見て、そのトラウマになったみたいな原体験が
別格すぎるけどな、
エイリーだったね、すごいエイリーな感
覚で、おなんかなんだか映画評論家の人がなんかがつぶやいてて、なんかでもそういうので見た、映画館に見に行く、まあ、劇場まで行くっていうところでもうその道すがらも体験になってるしさ、なんか家族で見に行くとかだったらさ、家族で見に行ったこととかも含めて体験になってるみたいな、だからなんか映画館で見るってことが、映画館に行けば何回も繰り返し見れるけど、でもなんかそれ自体は一個その時に起こったこととしてその輝きを持ってて、でもなんかその後やっぱテレビが普及してさ、うんうんうん、その金曜ロードショーとかさ、その洋画劇場とかで映画が見れるようになるとさ、多分映画館で見れるっていうことからすると劇場体験みたいなことではなくなるから、よりなんかその体験としてのね、あの密度自体は薄まるけど、でも今ってなんかむしろその例えば DVD とか出したりするときに、うんうん、あの水曜ロードショー版のあの時にやってた TBS でやってた な,、まあ、なんとかロードショー版の吹き替えを入れたバージョンも新たに入れてますとかだとめっちゃ売れたりとか、
あそのなるほ
どね、要はあの時のあの感じで見れるから、はい、あのそれが見たいみたいなに対する熱量とかあったりとかして、だからなんかその意味ではそれを求める人にとっては、あの時金曜ロードショーで見た例えばコマンドとかが、
例えばコマンド
こう自分の
投影の水牛
の原体験のさ
これあれ原体験なの
あったりするかもしれないじゃん、
マジで俺あれ中身なと思って
でなんかって思うと、なんかまあこう例えば今話したみたいにこう毎週その、ね、日曜と土曜の夕方とかにやってたのって、やっぱ例えば、まあ、あこの時間にあれ見てたみたいなのもいくらでもあるけど、なんかだからそれが体験になってるって感覚あるから、なんかそれってすごい、例えばなんか俺土曜の6時って聞いただけで俺結構でもなんか懐かしかったりもするわけ、なんかそれ土曜の6時って出残りでもあったけど、あと俺だと結構鋼の錬金術師とか、
鋼ってその時か、
そう、まあ、もうちょっと前か、でもガンダムシードとか、あとなんかね、あのあの ブラッドプラスとかね、
ブラッドプラスね、
割とちょっと大人向けの、うん、ちょっとこう大体50話ぐらいで終わる長めのアニメシリーズを大体その土曜の6時の枠って TBS でやってて、でだハガレン、あとゲットバッカーズハガレン、そうゲットバッカーズハガレンで、あとブラッドプラスとか、
はいはい、
なんかその枠だったんだけど、なんかあそこの感じすごい好きで、はいはい、なんか土曜の6時って聞くだけで結構なんか俺は懐かしくなったりとか、あのちょっとハードな感じねっていう、ちょっと寂してアニメ見れた感じ、なんか深夜アニメじゃないんだけど深夜アニメっぽいぐらいなその内容のものをその時間帯やってたから、なんかそこに対するあの時間のっていうのちょっと懐かしくなったりするんだけど、なんかでもね
結構重たい作品やってたんだよね、うんうん、その時間ね、
フラットプラスは結構ねすごかったですからね、だからそれで言うとなんか今のね、
ハガレンも結構
重いな、ね、そう、ハガレンね
手ちぎれちゃうのみたいな、
そう、あとほらあの
描写が結構エグかったしな、
昨日まで仲良くしてたさその女の子がさ、うん、あの犬とさ、
いやあれやばいよね、
されてさ
バッドサイエンティストなんで
犬と構成されちゃうから ね、人毛喋るキメラ、
ね、殺さなきゃいけないから、
そうとかって、まあ、いやしんどいなと思って見てたけど、だからでもそういう体験と結びついてるみたいなのってなんかこういよいよネフリとか配信になって、その多分今の子供とかって普通にネフリとか見るじゃないですか、だからなんかその毎週待って見るとかって感覚ってないかもしれないけど、でもなんかその子たちはその子たちでなんか
まとめ
て見た時のそれがどういうとこでまとめてみたかとかってのなんかちゃんと原体験にはなってくるんだろうなっていう、
ね、
原体験
もきっとね、
うん、それはそれこそなんかこの電脳コイルの中で ね
そうなっちゃう、
そうなっちゃう、
そう老害になってくる
ね、メガネを
抱きしめながらそのテレビで見なさい
そうね、テレビの方がいいのよって、
毎週同じ時間に見るのがいいでしょそうだからまあなんか多分それぞれはそれぞれでなんかちゃんとねその世代のその多分メディアのやり方は違うけど、なんかちゃんとその摂取してる体験の仕方みたいなのはまあなんか実はこうあんまり変わらないんじゃないかみたいな感じで、
う
ん、
まあそうだよね、
そうだね、
そうです、
いや俺もね老害発言に近いことを言うよっていう気持ちで言ってるから俺はだからそのリアルだったなって
と同時にですよ、と同時にでもなんかさその時にこうだったって思ったさ、この体験として見た時のこのその瞬間の感情みたいなものはさ、はい、やっぱ再現不可能だからさ、うん、なんかそれは体験し自分個人の体験としてっていうのはさ、もうそれはね別にこうだからいい悪いじゃないけどさ、うん、そこのかけがえのなさ自体はさ、
分かるよ、
俺のもんだっていうこと、
分かる分かる、
そう、
老害発言って何かというとやっぱ熱量があるからそういう発言をしてる
から、ね、そう
それはすごい分かる、
それは
大事、体験として大切にするべきで、それをこう下の世代にオラーってやるのは完全に老害になるけど、
ね、こうだったんだよね俺はっていうところはまだギリギリ老害じゃないけど、だからお前らの味方はダメだっていうふうにって言い出したらはい老害老害ステッカーあげるって感じ
だってモロさんがここからなんでメモ取ってないのって言われて、なんで電脳コール見せたのにメモ取ってないのって言われて切れそうだ
よね、ネット乗ってるし
ネット乗ってるとかじゃなくてちゃんと見ながらメモするって大事なんじゃん、
だからまあその自分がやってたことでマウント取り始めたらもう終わり、それはもう人それぞれね、まあ、
そう人それぞれ
っていうことを、
ね、それぞれです、老害ですね、そうなんか、まあ、遊んだ中にもあれだけど、すごい不思議なのはさ、なんか腕残りさっきの話だけど、
うんうん、
なんかこう極端に近未来、割と近未来なガジェットを使ってるけど、
うん、
描いてる世界観自体は多分むしろちょっと前っていうか、うん、多分2007年当時の子供のリアルな遊び方にしてはなんか駄菓子屋だったりとか、うん、まあ、もちろん俺も小さい頃駄菓子屋とか行ってたけど、駄菓子屋に行ったりとかそのなんだろう、神社で遊んだりとかする感じってなんかむしろこう60年代も70年代ぐらい、うん、の子供の遊び方とか遊び場に近い感じっていうか、もちろん AR が出てきたことによって子供たちが 部屋で遊ぶんじゃなくて外で遊ぶようになったっていうのも設定としてあると思うけど、なんかものすごいこうメガネっていうガジェットとか自体は近未来だけど、遊び方とかそこで描かれてる風景みたいなのがこう絶妙にこうちょっとこう少し前の子供たちの遊び方っぽいっていうのが、
確かにね、
そう結構なんかそこ不思議なバランス感だなってめっちゃ思って、
なんか大黒市もなんかめちゃくちゃ都会じゃないんですよね、
うんうんうん、
なんか絶妙に、うん、なんか金沢よりはまあ都会に描かれてるけど、
なんか言い方あれですけど地方の新幹線止まる駅くらいな境方じゃ、しかも仙台とかそう大きいとこじゃなくて
岡山とか、
そうなんかそこら辺の感じっていうか、まあ、東京だとなんか立川とかそこら辺っていうか、なんか駅前にはちょっと一応駅ビルとか
あって
駅ビル商店街ぐらいあるけど、ちょっと外れると住宅街だし、でなんかもう住宅街ちょっと外れるとなんかもうちょっと畑とかもなんならちょっとあったりとかするぐらいな感じの都市感っていうか、まあね、
そうだね、そう元々確かに実妙やな。だってメガネを使った SF アニメを作りたいってなったら、うん、まずなんかネオン街みたいな東京中心のなんか
ブレードランナーっぽ
い、そう、ね、なんか想像しちゃうというかそこから入りがちっすよね。
私なんかそこまで行かなくても例えば同年代ぐらいの鈴宮春日だったりとか、うん、なんかあと、まあ、なんか僕と森さんなんかあれですけどあのイリアの空とかさ、ユーフォの夏とかってなんかこうもうちょっとこう今っぽいっていうかさ、うん、こう、うん、地方都市でもなんかこうちょっと割と一軒家新築の一軒家があってみんなが集まるこうゲーセンみたいなところとかもあったりとかしてっていう、なんかこうもうちょっと今っぽいで、なんか遊び方として部屋にこうファミコンがあってなんかこう麦茶飲みながらあのプレステやるみたいな感じのが成立するぐらいな感じの、もうちょっとこう清潔感じゃないけどなんかあのリアルな子供たちが遊ぶ場所のなんかこうフィクションの中で描かれる清潔感みたいなのって、なんかもうちょっとこうその同時代2007年ぐらいの頃のってなんかもうちょっとなんか
あったでしょ、
ね、
っていう、う
ん、感じはあると思うけど、なんかあえてでも多分それって少し前ぐらいにしてるかなっていう、うん、多分そのイリアの空ユーフォの夏作なんだけど、なんかそれで出てくる高校生、あ中学生か、
あれは中学生でなんか普通にボーリングとかして遊んで
る
と
かしてなんかさ、でも多分イリアの空の登場人物が駄菓子屋に行くってリアリティってあんまりないじゃないですか、そういう方、まあ、それは小学生じゃないかってなるかもしれないけど、でもなんかリアルタイムに例えば小学生のドラマを描いてたとして、なんか駄菓子屋に行くっていう感覚ってあんまりないかもなっていうか、その2007年当時のアニメとして描くなら子供が駄菓子屋に遊びに行くとかってもちろん駄菓子屋はあるけど、なんか子供たちが遊びに行く場所での駄菓子屋だったりとか、そこで売ってるもの、例えばその感触玉パンってやったりとか、妖怪煙がどうとか、となんか水飴こねて舐めたりとかっていうのってすることはあるし、俺もしたことあるけど、でもなんかそれがなんか2007年ので作品の中で描かれる子供たちの遊びのなんかこうリアリティとしてはなんかちょっと少し違うかもなって気は、
あどうなんだろうね、
2007年代の子供のリアリティはどういう感じだったんだろうね、
小学生とかってことでしょ、うん、そうそうそう、けどやっぱ俺駄菓子屋近かったから、うんうん、通り道とかにあったからだったけど、まあやっぱ小学生、あ俺らとが小学校の時と変わんないことをやってんだなって、うんうん、結構思ってだからどうなんだろうね、その辺はなんか微妙なライン
も、まあ、なんか公園でよくゲームめっちゃやって
る、あそう、ね、
公園に集まってサッカーボール蹴るんじゃなくてみんなでこうスマブラ、あ今だったらそのスイッチでスマブラやったりとか、なんか前だったらポケモンとかテリーのワンダーランドとか、
うんうん、
ああいうのやってたけどね、
なんかさ思うデジモンってさ、デジモンに出てくる子供たちってもうちょっと遊び方おしゃれっていう
さそうだっけ遊び方おしゃれ
なんかなんか
何して遊んで
たりサッカーやってたりとか、なんかスケボーやってなかったかもしれないけど、なんかもうちょっとなんかって思うんだけど、あの2000年ぐらいからってなんかこう子供の何年代からかんないけど、おもちゃみたいなものに割となんかこうストリートカルチャーチックな色を
ローラーグレードとか、
そう
スケボーのなんか
2つの
こううねうねして進むスケボーみたいな、
なんかうねうねして進むスケボーってそんな時ですか、
もっちゃはあった
か、もっちゃはあった、
うん、なんかこう子供が遊ぶおもちゃにかけるちょっとストリートカルチャーみたいなものを なんか入れた感じのおもちゃを売り出そうとしてる感じって
キックボードだったな。
そうキックボードだった。あと俺ハイパーヨーヨーとかも割とその感じだった し、
けん玉のアップデートだよね。なんかね、
あとあれだ、あの個人的にはバンジーボールっていうね、
何それ、
手首にリストバンドをつけてでボールを投げるので、そうすると投げたボールがそのゴムが伸びきったところでまた戻ってくるから、それをキャッチするっていうので、だからなんか基本的にやっぱスケボーと一緒で、なんかただのおもちゃじゃなくて、
面白いね、確かにそうかもね、
おもちゃしながら、おもちゃで遊びながらなんか技っていうかトリックを覚えていくっていうのがなんか結構あった気はして、なんかデジモンとか直接は描いてないけど、なんか割となんかその空気感っていうか、なんか子供の遊びかけるなんかそのストリートカルチャー的な空気感がもうちょっとなんかファッション服装とかも含めて、
確かにペイグレードとかもだってこうかっこよさをこう、
そう、
ちょっとシュッとしたみたいなも
ん。ベイブレードがさ、ベイゴマがさ、あの路地裏のガキの遊びだったのにさ、ベイブレードにすることによってさ、なんかもうちょっとこうなんか洗練する感じっていうかさ、うん、
ホビーのね、
まあ大会とかも、
確かにちょっと泥臭い感じはしたよね、遊び方が、
うん、ベイブレードはでももうちょっとなんかコロコロ寄りのおもちゃだったからあれだけど、
まあまあまあまあ、
多分本当バンジーボール、
確かにそう言われるとベンドボールの人が遊び方はね、
そうちょっと前っぽい、
そう確かに
多分ストリートカルチャーっぽい、多分それはでも明確にこの作品が描こうとしていること、多分そのノスタルジーみたいなところとの話ではあるから入れてないっていうのは多分明確にだからだと思うけど、うん、なんかやっぱもうちょっとこの年代の子供の遊びみたいなのが、うん、ちょっと若干背伸びしてる感じも含めてちょっとストリートカルチャーっぽいものとか入ったりとか割としてたかもなみたいな、リアルタイムの子供のを描くみたい
な、
うん、
なるほどね、
そう、逆になんかラノベっぽいとこだとなんかもうちょっとノスタルジーっぽいような要素になってたと思うけど、でもラノベっぽいところのその例えばそのイリアとかで出てくる街の感じともまたちょっと違うノスタルジーっていうか、ちゃんとやっぱそのもうちょっと昭和の感じがするようなあの遊びだったりするかなっていうのはなんか、そうなんか不思議なバランス感、
せめてそのメガシアっていう名前のあの感じはちょっと今っていうか、
メガシア確かに00年代のステージでやってほしくないな、
メガシアね、
メガシア、
そうだよ、ね、しかもさ、やってるのがさ、売ってるものあれだけ最先端のプログラムみたいなの売ってるのにさ、やってるのおばあちゃんだからね、
すごい人ですけどね、
そう、いやすごい人だよね、
お好み博士の奥さんですね、
奥さんですよね、おばあ
ちゃん、メガジーメガ
ジー、メガジーも可愛かったな、
うん、メガジー、あのこうさ幼少期の記憶の中でさ黒い影でいてさ、こう
4423
言ったらさえ、なんか怖って思ってたのがさ、あおじいちゃんだったって分かった瞬間の結構ね、
だから最終回で、ね、明らかにめっちゃポップっすよね、
そうそう、
あったかく足を死んじゃ、死んどんじゃっとおおおおおみたいな
そうちょっとね、ちょっと水木漫画っぽい見せ方なんですけど、目がちょっと垂れるってなんですよね、でもなんか思ったけどさ、最終話で真相明かしすぎじゃない
確かに
最初はすごいことになってるね、あの最初は前後でもね、あのギミックの部分だと黒いオートマトンがね結構好きだったで、黒いオートマトン VS あのサッチとかそこら辺のはすごい好きだった、
サッチが横になってて飛ぶサッチちょっとかっこよかった
よ、
飛ぶサッチ好きないよプログラムよね、
そうそうそう、
アップデートされ
て、黒いオートマトンっていうのはなんかこうなんかスピーカーっていうか、なんかこう正方形のなんかこう、うん、ね、なんかスピーカーみたいな感じのしてる
新型のね、
そう、うん、それまではサッチっていう、まあ格好好きでこう一応親しみが持ちやすい形のものがね、その街の中のデータのフォーマットのバージョンアップしてたんだけど、あの後半ちょっともう、もうあんまちんたらやってらんねえからっつって、なんかあの露骨になんかこう
機動性に強かったみたいな
出てきて、そのなんかあのなんだっけ 2.0 アップデートっていうのが作中で中が行われて、はい、その街中のデータを本当に強制的に一気に全部新しいものに書き換えますっていうのが行われてる時に、多分そこら辺の時に初めてあの黒いオートマトンって出てくると思うんだけど、まあ、なんかあのビジュアルとかってなんかすごいこうね、あのかっこいいなと思ってるんですけど、あれね、 勝。
すごいあの丸いあのサッチについてるさ、あれから黒いトマトに変わる。
はいはいはいはい。
おすげえ、やっぱこっちの方が強そうみたいな、すごそうみたいな感じすごい出てたよね。
黒いトマトがいいのがね、あのオートマトン同士でまとまって形を変形することによって、なんかより強力なビームを出したりとか、ガシャンガシャンガシャンガシャンって形が組み替わる感じでね、かっこいいんですよね。
かっこいいね、確かに。
ファンネルっぽいね。すごいね。
サ
ッチだっていう感じで、
まあ、いや割と取り留めない感じ、
結構いろいろ言った
言い残したことなければ、
言い残したこと、もうぜひヒゲの回だけでも見てください。
そこ
だっこ、もうここまでを踏まえて、
いや、始まる前に僕が打足って言ったところです
。リゼット回後半から怒涛の追い上げであるこの電動ボイル、ぜひヒゲ回を見てください。
ヒゲ界以降からが加速した感じでしょ。
確かに。
だから最初の方にね、退屈だと思っちゃった人は、まあ、もうちょい我慢して、
そう、我慢して
後半ね、見てほしいな。
ヒゲの回を見た人ぜひ語りましょう。
でもなんかいらん回さ、生き物の記録、まあ生き物の記録もまあいらなくはないし、基本的にね、どこから見てもいいと思います。本当に
確かに、
どこからってかね、
全部見た方がいい、絶対、うん、
捨て替えにつながってたりするから、
捨て替えないからね、
退屈な回も、あ、そういえばあれあそこはってなるから、
うん、
退屈な回も飛ばさず全部見ていい気がする。
めちゃくちゃ豊かな、なんかでもなんとなく今だって映像系に手を出すの好きな人とか、うん、多分それでも街は回ってる好きな人は結構好きかもなっていうか、うん、
それはわかる、
うん、
映像系最高だったよね。
そうなので、ちょっとぜひまた見てくださいって感じですかね、
うん、
はい、以上です。
はい、
はい、
ということで、
お疲れ。
特に締めは、
締めなんか、これ多分、配信開始するの10月の半ばぐらいになると思うんです
けど、半ばか、
なんかもし告知事項とか、なんかその頃こんなんやってますよとかあれば、
10月半ば、
まあ、後半ぐらいでなんか
やる、10月半ば後半まだ言えるやつはないです、ね。ま
あ、とりあえずジーフ君のそのツイッターアカウントと、あの、言っとけばいいです
。ああ、え、ジーフ君 の トラック作ってるけど、
あ、うん、あります。
めちゃくちゃかっこいい。言っては
なんかあれですか、公開された時に
明日に
貼ってあるみたいな。
でもてか、なんかもしこれ今日エンディング、もしジーフ君のトラックとかもし出して大丈夫だったら、後ろ音質落ちちゃうけどつけて、
なんか出しますか。あ、ちょうど電脳コイルの映像をつけてやるやつがあるんです よ。あ、そう、ね、上げてたんですか。
じゃあそのビート
ジーフ君のところ、
なんか
その概要欄みたいなのないの。あ、そっかそっか。
でもツイッターでやるときに、今日のエンディングこれです
みたい
な。それで、
じゃあそれで、はい、じゃあそんな感じです。
曲名なんですか、曲名。
曲名、あ、そう、聞いて、インスタに上げてる曲名は4423です、は
い、おーい
いいね。でもね、俺思った、なんかね、SF とかアニメ好きな人のなんか銀行口座とかの暗号
あ、
そいつのカードを取ってたら、ね、2501か、2501は高額機動隊の、再開する時の合言葉が2501、2501で4423を打ち込めばね、大体だね、半分は開くと思うよ。半分は開くと思う。
気をつけてください。
ガチャガチャや、
ちょうど4桁だし、
確かに、SF 好きの皆さん、そうそう、気をつけてください。僕はトントン拍子の渡辺仕送りなんですけど、はい、YouTube やってまして、トントン拍子のはしご酒ってラジオやってるんで、よかったら聞いてください。
それもラジオなん
ですよ。まあ、
コロさん、なんか
自分からは、アルバムが、出てたんで、まず出たやつを聞いていただきたいなっていうのを、サブスク大体出てるんで、Apple Music、Spotify、
モルフォビアで
検索、モルフォビアで検索していただけたら出るのと、そのアルバムの制作段階で出た使われなかった曲でもう一回それをリエディットしたものを EP として今年中に出しますっていう感じですかね、告知としては。はい、
なるほどです。
スケティオ
レバー、まあ、間に合わないね、間に合わないです。間に合わないです。うん、
好き、
はい、いろいろやってます。
いろいろやってます。
そんな感じです。はい、じゃあ本日は私山田と
ジープと、
渡辺仕送りと
モルフォビアでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
あ、ちょうどいい時間。